どうも、ガルです。
イソです。
今週は2018年の第、29、30号をまた2週分まとめて撮っていきたいと思います。
はい。
ということで、ちょっとクーラー焼けで喉がガラガラですが、頑張っていきたいと思います。
ワンピースは最後ですか？
そうですね。先週のみあったワンピースですとか読み切りですとかに関しては、まあ、冒頭にするか最後にするか迷いましたが、まあまあ、あくまで今週号の目次をもとに順番を決めるというのを優先する形で、あぶれたのは最後にしようと思います。ワンピースですが、完末です。
はい。
では、早速、新連載から入っていきます。今週号、30号の関東カラー表紙が、この出会いで変われなきゃ嘘だ。夏の強制運命変更新連載2連弾の第1弾。総合時間事業会社代表取締役社長専属秘書田中誠司。うん。全然、スラッと言えませんでしたね。
早口言葉みたいになってな。
でも意外と言いやすい気はしました。田中誠司が、始まりました。ということで、まあ、作者さんのプロフィール調べて出てきたところを見ていきますと、この天塚慶治先生、2014年の6月期のジャンプトレジャー新人漫画賞に、メタルスチーマーという作品で佳作&グランドトレジャー賞を受賞。その作品がそのままジャンプネクスト2014年ボリューム5号に掲載されてデビューとなりました。なので新人賞を取ったのが4年前ですね。
うん。
続いてね、ジャンプネクスト2015年、翌年の2015年ボリューム6号にネクロという作品を掲載。さらに、その翌年、2016年のジャンプネクストボリューム2号に、警備会社セプトスリー社長田中誠司というのが掲載されました。で、こちらが、その、新人読み切り作品で読者の投票、人気投票をするという企画において1位を、取ったそうです。で、その後、本誌に関しましては、同じ年、2016年の42号に、第11回ジャンプ近未来杯の作品として、特別国家公務員改造者対策課田中誠司を掲載しました。そうですね。あれ、改造者なんとかだったんですね、設定的には。
そうだね。生身だったけど。
はい。で、そちらが、近未来杯を受賞。2016年度の近未来杯受賞作品ということで、その田中誠司を元にした今回の作品において、連載開始となりました。なので、結構設定は全然違いますが、この主人公の田中誠司というキャラクターを、2016年から2作品続けて、の今回の新連載となりました。まあ、正直、漫画の基本は設定よりもキャラクターですからね。
まあ、そうだね。
そういう意味で言えば、キャラクターの面白さを残して、設定をいろいろ変えてというのは、まあまあ、一本の作品を順当にブラッシュアップしてきたという形なのかなとは思います。でもまあ、その分、ガラッと設定変わってる部分に関しては、かなり生みの苦しみを感じる部分ではありますけどね。
そうだね。
まあ、なかなか連載化するのは難しい設定だったものを結構いろいろと変えてきました。内容としましては、高校生のパリピの時岡くんは、何かこう目標ですとか、そういった立派な目標とかはなくて、何かちょっともやっとするものもあったんですが、未来から田中誠司さんという秘書がやってきて、あなたは未来すごい発明をするんですが、乗っ取られてしまって大変なことになってるんで助けに来ました。過去に来て助けに来ました。ということで、未来から襲ってくる、暗殺者的なのと戦っていますという展開でした。
いやー、ターミネーターですね。
ターミネーターでしたね。
いやー、でも本当に読み切り版から設定をがっつり変えてきたんで、結構ビビりましたね。
まあそうですね。まずそもそもに主人公であり、視点キャラである、この、時岡くんというキャラクターが新規キャラクターですからね。
そうだね。
今までももちろんその田中誠司さんというのがある種完璧なボディーガード的なキャラクターとすることによって、守られるキャラクターというのが視点キャラではあったんですが、それがこう女の子キャラっていう感じが続いてたような気がするんですが、今回は、結構共感しやすい男の子キャラということで、こっちの方はまあやっぱ少年ジャンプで連載するにはこっちの方が自然なような気がしますね。
まあそうだね。いや、時岡くんは結構やっぱキャラクター的にはすごい良かったと思いますからね。最後の方で50億を100億に書き換えるところとかも良かったしね。
ああ、そこ確かに良かったですよね。ちゃんと、うん、あなたは未来こういう人間になるんですよって言われて、それを素直に飲み込むのではなくて、それ以上の、それを超えた男になってやるという宣言。冒頭の最初のキャラクターが出てくる時から、みんなでボーリングで盛り上がってるのを見せて、堂々とこういった理由で、進路調査やってきませんでしたって言ってるあたりとか、まあまあ普通じゃない感じがしてよかったですよ。
そうですね、面白かったですね。 いやだからそんな中でね、田中誠二が出てくるわけですけどもっていう。
はいはいはい。
いや、秘書ですよ、秘書っていう。
秘書になりましたね。で、一作目においてはもう社長だったんですけどね、秘書になりました
よ。そうですね。どんどん立場が変わってますなって感じなんですけど。いや、どうなんですかね。前は結構公務員でこういう真面目キャラ。
はいはい、はい。
ね、電車で通勤して名刺武器にして戦うっていうのはすごいわかるんですけど、逆に言うとなんか秘書だと結構違和感があるんですよね。
秘書は名刺あんまり配らない。っていうのは確かに言われたらそうかもしれませんね。
うん。そうなんだ。やっぱ秘書って言うとさ、やっぱ女性キャリア馬みたいなイメージがあるじゃないですか。
はいはいはい。
なんで、これは大丈夫なのかってちょっと思ってるんですけど、どうなんですかね。
なるほど、そこの違和感、まあ僕の中ではあんまりなかったですけどね。
うんうんうん。
まあ、属性としては羊キャラに近くなってるのかもしれませんけどね。
そうだね。羊っぽくなってね、確かに。
羊時間、もう身の回りのお世話、普通の生活のお世話まで、完璧以上にこなしてしまって、それが、ちょっと常識からずれているので、おかしな感じになって、それが愛嬌になっているですとか、で、その主人公の、ちょっと荒っぽい、何かノリのいい感じの主人公の若い男の子に対して、完璧羊がビシッとやって、で、お前何やってんだおかしいだろうっていうツッコミ、ボケツッコミが成立するっていう形は、まあまあ、とても、よく見る形ではありますが、ちゃんとこの作品ならではの味付けがされていて、うん、基本を抑えてアレンジした感じになってるような気がしましたよ。
そうですね。だからその辺はすごい良かったんですけど、まあちょっと気になったっていうところですね。
はいはい。
うん。あと意外とタイムトラベル設定が結構俺結構気になってるんだよ
ね。何か具体的に説明できますか、それは。
いや、この当時の大発明をビジネスに取れたのですって言ってるけど、
はいはい、
いやいや、タイムトラベルだって第三者がビジネスに取れるもんじゃないからですっていう本人が、こいつが発明したって言うんだったらまだわかるんですよ。
はいはいはい。
で、発明して、ビジネスにやりましたって。でも、この流れだと、タイムトラベルって明らかに他の人が作ったじゃないですか。
まあそうですね。
それをビジネスでやるって言うと、結構そういうのって無理なんじゃないって気がするんだけどね。
まあその辺に関しては、
とかいるだろうし、
まあその辺に関しては、この最後に出てくる、この、ワールドサーズ、人間世界法の3人という、うん、この3人っていうのが何か関わってくるんじゃないですか。
ああ、なるほどね。この中に多分発明者とかなんかそういう奴らがいるってことね。
じゃないかなと、可能性としては。で、その辺とその未来の時岡くんの関係性みたいなものも、やっぱりその、とても大事なところになってくると。
うん。
言った感じ、そこにもちゃんと何かしら、やっぱり設定はあるんだと思いますけどね。
そうだね。やっぱそれをやっぱ、こう、ちゃんとしてくんないと、やっぱ理系立場の立場としては、ちょっとこう、ふわっとするものがあるからね。はい、もやっとするものが。
まあ、何かあったんだろうなっていうので、今のところは僕は乗り込んでましたよ。
なるほどね。まあそうだね。この人まだね、ほんと主人公が、どうと、この後どういう風になってくるとか、田中誠二がまだ語られてないですからね。
はいはいはい。まあ、一応この主人公の時和くんに関して、その個性付けに関しては、その周りの人にすごい、まあ好かれてたりですとか、その人たちのために行動できているということを、まあさりげなく見せて、それを本人も気づいていなかったけれど、田中さんだけ見て、見抜いてくれていて、で、そういう人、時和さんはそういう人だから自分はついてってるんですっていう形で、その特性をあくまで何かの能力とか発想力とかではなくて、こう、人のためを思えるっていう、まあある種の共感性の高さみたいなところに持ってきてるんで、まあ、それを軸に考えれば、何か、こう、他の人ができなかった仕事をしたっていうことに関しても、人望ですからね、今。人望ですし、あとあれですからね、何でしたっけ、今週、田所さんが言ってたやつは、ホスピタリティですからね、時岡さんは。だから、そういうところが軸なんだと思えば、まあ、なんとなく、ふわっと飲み込んではいますよ、第一話時点では。
まあ、そうだね。実際本当にね、まあ、時岡くんの好感度は高いですし、田中誠二は読み切りの頃から、ね、面白いキャラクターですからね。
はいはい
はい。いやはや、その辺のうまく立っててくれればね、いや、面白くなりそうですよね。
まあそうですね。個人的にはその設定、ストーリーに関しての突っ込みどころっていうのはもうかなりスルーして、なんとなくセリフの分量ですとか、コマの大きさですとか、アクションですとか、なんかすごく印象的に読みやすいっていう感じがしたので。
うんうん、
いやもう新連載って結構読むのしんどかったりするじゃないですか。後に面白くなろうとも、第1話に関しては結構いろいろ詰め込まなきゃいけなかったりする都合上、どうしても読むのに体力いったりとか、最初にちょっととっつきにくかったりとかする感じがする中、僕は結構田中誠二に対してそういった感じがなかったので、なんかすんなり読み始めて、スラッと読み進めて、で、しっかり内容が頭に入って読み終えられる感じの、その読みやすさがあったんで、僕の中ではそれは、かなり、基礎点が高いというか、まあまあ面白い、本当に面白いかどうかっていうのは、ここから先、見ていってたなとは思っていますが、でもこの読みやすさっていうのはすごく好印象でしたよ。
そうですね。
ということで、まあ、1話に関して、この時岡さんと田中さんっていう、この秘書と社長の関係性みたいなものは、ちゃんと頭にすんなり飲み込めてきたので、あとはここにさらに第三者、何か、キャラクターを広げていくような形で、展開してうまく回していったら、この田中さんの個性、時岡くんの個性、主人公らしさっていうのを立てる形で、周りの世界観を広げていけたら、何かこう、面白くなっていくのかなと思っております。では、ここから先は2週分見ていきます。では、続きましては、鬼滅の刃の114号まで内容としましては、品津川さんは、頑張って5人目の、鬼、ハンテングさんを、切ろうとするんですが、ちっちゃいハンテングさんの首が切れず、刀が折れてしまって、頭の中では兄との、確執というか、母親が鬼になってしまった、その鬼を倒してくれた兄を責めてしまったという過去の後悔を思い描いたりとかして、柱になって兄に謝りたかったみたいな感じを思うんですが、その走馬灯のさなか炭治郎くんが助けてくれて、炭治郎くんの言葉に心動かされて、こう、炭治郎くんに5人目のハンテングさん任せて、自分が体ボロボロになって盾になりますみたいな展開でした。
いや、まずハンテングさんの小さいことの衝撃ですよ。
そうですね。これは全く予想してなかったですね。
いや、本当だよね。隠れてるってなったけど、こんな展開かよって。
はい、はい。
いやでもね、そのびっくりの後に切れないっていうのは面白かったよね。
そうですね。このサイズ感の違いを見せつつの硬いっていう表現、全く切れないっていう表現は、やっぱり、ちょっとその、格の違いを感じましたね。
そうだね。玄也くん切れないっていう。な、は、ん、い、でやろうと思ったけど、その後なんか呼吸使えないって言ってるからね。
ああ、そういえば
そうだったんだっていうびっくりはありました
ね。そういえば確かにそうなんですよね。これは何かこの、鬼っぽくなってる。結局回想でそのお兄さんに対する思いですとか、お兄さんとの関係性みたいなところは語られましたが、この藤見さんに関しては全く触れられてませんからね。
いや、そうなんだよね。その辺もかかってくるのかなと思ったからね、びっくりだったんだよ、そっちも。
はいはい。で、呼吸ができないっていう、マジでかっていうのは確かに思いましたから、まあ、銃を使ったりっていうのもそこを補うための方法だったのかもしれませんね。
そうだね。いやいや、まあでも本当に、玄也くんがね、このすごいいい弟っぷりをね、回想で見せてくれたよね。はいはい、いや、もう炭治郎くんの超能力に惹かれたって分かるなって思いました。
いや、本当ですね。この、まあ実際この過去回想、常に登場するキャラクター、それぞれのキャラクターの個性を描くときに、単純に一人の人間として以外に、やっぱりこの炭治郎くんとどこか似ているかみたいなところを描く方法が今でもありましたが、そういった意味で、まあむしろ敵で多かったですけどね。敵を出すときに炭治郎くんと通じ合うのを見せたりっていうのが最近ちょいちょいあったりしましたが、そういった感じで、今回の玄也くんに関しても炭治郎くんになんかまあ、極端に似たところが描かれてますからね。
そうだね。家族がやられちゃうとこ一緒だし、ね。
はい。まあ、で、母が鬼にってことに関して言えば、これは妹が鬼にとの違いだったりもしますが、そういった感じで、まあ、重なる中、ある種の炭治郎くんのもう一つのストーリーみたいな感じで描かれて、その後悔をもとに今炭治郎くんに救われて戦ってというのが、どう帰結していくのかっていうのは、まあ、楽しみですね。
いや、楽しみだね。でも、ハンティングさんこれ、やられてない気もするんだけどね。
まあ、首にちょっと、先っちょだけですからね、これ、先っちょだけ。
そうだね、先っちょだけだからね。
先っちょだけ入れさせてもらっただけですからね、これは。
そうだね。それはまだ、同等したとは言えないからね。
先っちょ、ちょっと、木先がズボッと首には入っていますが、まだそこで止まってしまっている感じなので、まあ、やっぱり、柱の助力なくしては、ちょっと上限とは戦えなくてもおかしくないですからね。
そうだね。いや、なんで本当にどうなるかって楽しみですね、来週って。
まあでもそうですね、かなりのところまで追い詰めていますから、ここからどうなるか。うん、そして、玄也くんがどう、まあ、救われるのか。そして、それが炭治郎くんに対してもどういった思いを抱かせるのか。そういったリアクション、反作用みたいなことも含めて、大変楽しみであります。
はい。
では、続きましてが、ドクターストーンの、62、3話で、先週はセンターカラーでした。小白さんと穂村さんの、交差するセンターから、そして内容としましては、音爆弾で穂村さんを引きつけて、その間に、源さんたち、無線というか、携帯を持って行こうとしたんですが、穂村さんは何かこう、身体能力で見事に逃れて、現代の体操的によって見事に逃れて、そして、全体の作戦の流れから何か、源さんたちが向かっているという、その、クロム君たちが向かっている、東京を向かっているということを感づいて追いかけていくのをさらに科学のマーキングで、千空君たちを追っかけていくんですが、途中で気づかれて剥がされるんですが、無線通信のおかげで見事にお互いの位置を把握して挟み撃ちのする形になって、捕獲という展開でした。
いやー、まずフォームラーさん、体操選手でしたね。おーって思いましたし、納得でしたし、まあ本当にね、あの、扉絵にも書かれてるところの、
はい。
あの、琥珀さんとのこのライバル関係っていうのは、まあ、今回捕まっちゃいましたけどもね、いやー、なんか楽しみな感じしますね。
まあ実際この二人が交差するときの、お互いにこいつまだついてくるみたいな、その認め合い方っていうのは面白かったですね。
いや、面白かったね。まあだからこそ最後に捕まえるのは琥珀さんだしね。
はいはい。まあ、何か同じ属性のキャラクター同士がちょっと相手を自分とは違った点の勝っているところに注目するみたいな感じで、何か同じ系統のキャラクターが認め合ってる感じが、まあ逆にその個性付け、個性立つ感じにもなりましたしね。
うん。いや、気持ちよかったですね。
いや、今後の体操技術とか、そういったものも含めて何か、何でしょう、琥珀さんに影響を与えるのかもしれませんですね。
え、そうだね。そして、まあ本当ね、先週、今週とやっぱ科学をば、なんだろう、科学をたくさん使ってる感じがすごい良かった。
はいはいはい。
先空の先空の先行玉とかね。説明含めて、あと投げるところのシーンとかすげえかっこいいから、ね。
はいはい、
はい、これちゃんと地味にさ、あの、ね、こう、なんだろう、科学のサングラスじゃないけれども、ね、光を防ぐためのね、メガネっぽいものをしつつ、あと投擲機も持ったりとかね、地味にいろいろ工夫してるってのが良かったですよ、ね。
確かに。この、棒の先に、棒の先端に槍をつける形での、投擲機、投槍機というんですよ。投擲機っていうのは結構、まあ、マスターキートンとかでも出てきましたが、結構、その、原始的なやつの中では最も卑怯になるやつだって言いますからね。
そうだね。
っていったその、あ、あれだっていう感じのかっこよさもありますし、その、サングラスに関しても、あの、ピンホールメガネのような、うん、ああいったのっていうのも、ああ、そうなんだって思いますね。
いや、よかったよね。
説明されない、説明されない中にすごく、こう、理屈付けがあって、この戦闘スタイルはかっこよかったですね、確かに。
うん。まあ、ダメなんだけどね、っていう。体力でっていう。いや、その辺のオチも含めてよかったんだよな。そして、ブラックライトも使うしね。
はい、はい。
いや、このあたりもやっぱうんちくいいなって思うんですよね、ドクターストーン。
いや、本当に、すべてを科学でやっているっていう感じが、で、それを身体能力とちゃんと組み合わせてやってるっていう感じが、見事にこの漫画らしい追いかけっこ、ただの追いかけっこの中にも素晴らしい、個性がありましたね。
そうだね。
で、ちゃんと挟み撃ちの形になりますしね。
そうだ、いや、これでもう通信機の有用性を示したからね。
はいはいは
い。いやー、それにしてもゲンさんすごいね。
まあゲンさんはこれくらいやってくれないとダメですよ。
そうだね。先空くんの意図をこうバッツリこう通じ合ってる感じが良かったし、
はいはい、
すり替えマジックっていう。いやいやっていう。まあ騙しのテクニックだよ。
はいはいはい。
いやー面白かったね。いやもうなんかこの後ね、だからもうね、結構司帝国行ったと大丈夫かなってところもあったけど、いやもう、ゲンさんならやっていけるって期待があるよね。
いやー、そうですね。実際その司令役として、このクロム君たちにはできないこと、ちゃんと本当に作戦を考えてますからね、一人で。
うん。
いや、単なる案内役ではなく、参謀として中に入っていく感じっていうので、いやまあ、どういった策を労するのか、単に成功するか失敗するかではなくて、どういった作戦を使うのかっていうあたりに対してワクワクが膨らみますよ。
そうですね。
いやー、ということで、何か最先、第一戦、最初の、前哨戦を制した感じの展開で、続いての本戦が大変楽しみです。では続きましてが、僕たちは勉強ができないの、第67、8話で、今週はセンターカラーで、なゆきくんとふみのちゃんがキスしてるセンターカラーでした。
いや、もう、これすげーいいセンターカラーじゃないですか。
いやー、本編に、こう、挟まる感じのセンターカラーでしたね。
いや、よかったよ。もう、ふみのファン大感激じゃないですか。泣いてるんじゃないですか。
もう完全に、その、物語、お話的な感じの、タイトル出ししてますしね。
うん。
We Never Run っていう。なんか、洋画みたいなタイトルになってますからね。
そうだね。
僕たちは勉強はできない。Never ってっていう感じですが。で、内容としましては、先週は、アシュミー先輩が母校に機関制バンドをやっておりまして、そこに、ネルキ君遭遇して助けてもらって、そして、たまたま舞台の上に出てきたんで、フミノちゃんが困っていたので助けに入って、そしてキスしました、着ぐるみのまま着ぐるみ越しにという展開で、今週は、その着ぐるみの正体、フミノちゃんはアシュミー先輩だと思っていたんですが、違うと分かっていったやるは誰だったんだとなる中、キリ先生は見事に講義をこなして、そしてネルキ君は、リズちゃんと、うどんチュルンゲームをやった結果、何かひらめきましたという展開でした。
いや、まず、アシュビン先輩が文化祭ってやったぜっていう展開ですね。
いやー、そうですね。まあ、いて当然ですよ、ほんと。
いや、いなかったら本当に楽しみが減っちゃうんで、いや、よかったねって。
あと、扱いとしても、後輩に慕われる先輩として戻ってきてるっていうあたり。で、このアシュビン先輩の、その、やっぱり今までになかった一面が見れたので、ちょっとお得感がありましたね。
いや、そうだね。
他の、本当に高校生時代から知り合っていた後輩に慕われている一番シーンっていうのは、よかったですよ。
よかったね。あれ、ケツのことじゃないんだよねって。
ケツは、まあ今までもなくはなかった。まあ、ケツのシーンも確かに、もう、この点意識的に見せてきますからね、もう。アシミ先輩はさすがですよ。
うん、さすがだね。いや、本当になんだろう、もっと一緒にいっぱいやれたのになっていう、このからかい要素とかもね、あって、本当によかったですよ。アシミ先輩ファンとしてはもう満足でしたよ、本当にって。
あと、まあやっぱりこういった高校生活もので、時間の有限さを感じさせるセリフっていうのは、多少やっぱキュンとくる感じがありますからね。
そうだね。
もっと早くしやってたらもっと一緒にいられたのにみたいな話っていうのも、まあやっぱりその先輩キャラであり、その浪人生キャラっていうのの良さを出す一面でも一セリフではありますよ。
うん。いや、そうですね。そして、まあ劇はまさかこんなことになるなんて。
これは校長ひどすぎるだろうって思いますけどね。
本当だよね。それはないだろうっていう。まあ面白いからいいけどさ、俺は。
まず親衛隊はこの校長を殴り倒すべきだと思うんですけどね。
うん、そうだね。いやでも親衛隊良くなかったですか、この茨城会がまさか武闘派だったとはっていう。
はいはいはい。
ここすごい良かったし、俺的にはこのね、我々眠り火を守る茨城をかき分けていくがいいっすみたいなセリフとかすごい良かったんだよね。
いや、まあそうですね。この人たちの個性付けはなんかある種登場初期あまり良くない印象で登場した彼女たちですが、やっぱり今週より一層好きにはなりましたよ。
そうだね。いやー、よかったね。まあ、その後の反応もね、キスが終わった後の反応も含めて、茨城会はね、なんか、もっと活躍してほしいなって思ったよ。
はいはいはい。正直まだちょっとなんか、この、成幸君との間を取り持とうとしてるのはともかく、そこに、こう、騙しの要素を多めに入れようとしてる感じに関しては、まだちょっと、好きになれないところもありますが。
うん。
でもまあ、それも含めて、そのちょっと問題のある、問題児というか、腹黒いところとかも含めての、このキャラ付け、キャラ立てはできてる気がしますね。
そうだね。
面白いキャラではあると思いますよ。
うん。いやいやいやいや、今度人気取られたら絶対上がってくるよ、この3人はっていう。
ああ、確かに。この3人がもうちょっと出れる展開を見てみたいですけどね。
ああ、成幸くんに対して。
成幸くんに対して。成幸くんに、上回れてしまうという。
うん。
思惑を超えられて、黙ってしまうというか。
うん。
そういった負ける展開も見てみたいですけどね、一回。
ああ、そうだね。いや、まあ本当その辺も良かったし、まあ本当にキスは良かったよねっていう。
はいはい、はい、
カラー扉も含めてっていうね。
先週の段階ではてっきりふみのちゃんがなゆきくんだって正体分かったまま、その着ぐるみにキスしてるのかと思って、おおって思ったんですが、誰にも気づかれていないけれど、この二人の間だけで共有されるような秘密なのかなと、ちょっとドキドキしましたが、うん、アシュミ先輩と間違ってたんですね。
いや、そうだね。これは意外だったよね。
これは意外でした。
いやー、でもまあ、この文化祭中にもう一回、まあ、成幸くんギター持ってるし。
はいはいはい。
あれもう、下ろしちゃったかどっかに。リズちゃんの時には。となると、どっかでバラす展開はある気がするんだけどね。
いやー、絶対、ふみのちゃんも探してますからね。
そうだね。
いや、見つかるとは思うんですが。
うん。いやー、見つかってくれないとふみのちゃんが、かわいそすぎてっていう。
うん、まあ、まあまあ、ギター、そうですね、ギターどうなったかは言明、言及してないですし、まあ、最後に、恋人イベントで、売りさばくみたいですね。
そうだね。
いや、何か全てが一点に集約していく感じがありますよ。
いや、そうだね。いやー、恋人イベント何する気なんでしょうね。
もう、そりゃ、うどんちゅるんゲームを流行らせるんじゃないですか。
絶対流行らない
うどんを両端から食べていくっていう。
いやー、まぁ、あ、ちょっとどういう展開なのか楽しみにしてるけど。でも、うろんちゅるんゲームはないと思うよ、俺。
うん、なんでしょうね。花火、一緒に花火を見たら、結ばれるっていうのにうどんを絡めるんですかね。
まぁ、あ、そうだとは思うけどね。でも、うどんだしなっていう。
雰囲気はちょっと微妙ですよね。
うん。いやー。まあまあ、そのあたりもちょっと楽しみではありますし、まあ、ふみのちゃんがキスしたんだったら、リズちゃんにもキスっぽいことをさせようっていう、この作者のバランス感覚がいいなって思いましたね。
まあ、そうですよね。まあまあ、細かくねじ込んでこよう、挟み込んでこようってくる感じがして、大変良かったですよ、サービスシーン。
いや、良かったね。できればこう、はい、そう、この流れだったら、ウルカちゃんにもやってほしいんだけどねっていう。
ああ、ウルカちゃんも戻ってくると思いますよ。最後はオールスターですよ、当然。
だよね。
キース先生も来てくれると思いますよ。
そうだね。いや、楽しみにしてるよっていう。
ということで、自己フィナーレらしいので、大変楽しみです。
はい。
では、続きましてが、約束のネバーランドの第91、2話で、内容としましては、レウィスさんは、何か再生が遅くなっているっていうことでダメージが蓄積してるんだということを見抜いたエマたちは、とにかく攻撃を食らわせまくろうということで全員で総攻撃をするんですが、逃げられそうになったところアダムがやってきて攻撃に加わってくれて、他にも仲間が助けに来てくれて、みんなで総攻撃で、そしてなんとかなるかと思ったんですが、残念ながら攻めきれずにエマちゃん爪でお腹刺されちゃいますという展開でした。
いやー、レヴィスさん、マゾキャラでしたね。
マゾ、ま、マゾではないんですよ。
マゾではないのか。
ギリギリ感がいいんですよ。
ギリギリ感がいいのか、もうなんか銃弾撃たれて喜んでるから、マゾっぽいなって思ったんだけどって。
いやいや、この、緊迫感が好きなんですよ。
なるほどね。いやー、まあでも、レヴィスさん、硬すぎじゃないですかね。再生能力弱ってるって言っても、こんだけ受けても、まだ全然動いてるから
ね。そうなんですよね。ちょっとでも動きが、こう悪くなって顔を狙えたりとかもしないですからね、
うん、
目も復活してきますし、
そうだね。
いやー、という形で、まあ、まあまあ強い、ちゃんとでも最後に総攻撃、みんなが仲間がどんどん駆けつけてくれて総攻撃、とにかく銃弾ぶち込むみたいな風展開っていうのはクライマックスの盛り上がり感があって、何かすごいスペクタクルでしたね。
いや、そうだね。先週のなんか横見開きのね、やつとかも良かったし、はいはい、銃弾撃ってるやつ、ありったけをぶっ放すってやつ
だ
ね。
ああ、そうですね。この結構魚眼地区に歪んだ、広角の風景っていうのは、で、その中に何かすごく敷き詰められたものとか、こういった感じ、カラー表紙とかではよくやっていましたが、本編中で何か最近効果的に使われるようになってきましたよね。
そうだね。
仕掛けた銃で、一斉に仕掛け銃で一斉に、みたいなところとかも似たような感じでしたが、何かこういった、デミズ先生の、得意な構図っていうのをちゃんと漫画本編に反映させる感じが、最近アクションシーンにおいてより何か強く印象強くなってきたような感じを個人的には抱いております。
うん、いや本当ですね。アクションで見せれるのは貴重ですからね。
はいはい。いや、この作品独自のものの構成になってるのはいいなと思いますよ。
そうですね。そして、アダム君の衝撃とかもありつつ。
はいはいはい。
何お前、そんな力持ちだったのか。
まあ見た目的に力持っててもおかしくない見た目はしてましたけどね。
鬼を殴って吹っ飛ばせるっていう。
はいはいはい。
投げまくれって言って、瓦礫を投げるとかね。
まあ実際、何かその、新農園、ラムダっていうところの食品ということで、やっぱり改造人間の一種みたいですからね。
そうだね。う
ん、鬼レベルに筋力があるっていうのも、ちょっとそれで説明がつく感じではありますね。うん。原薬みたいなものなんです、きっと。
いやまあでも本当になんでこんなもん作ってるのかっていうところは気になるし。
はいはいはい。
だって脳が美味しいのは頭を良くするわけじゃないですか、はいはい。筋力を上げる理由ないからね、別に。
いや、もう健全な、魂は健全な肉体にっていう。
はいはい。どういう発想なのかわかんないけど。まあ、そのあたりもだからちょっと気にはなってるんですよね。
まあまあ、実際何かすごく美味しい脳を作るっていう一端で肉体改造の方に走ってたとしても、個人的にはそんなに違和感はないんですけどね。
うん、うん。
まあ何か理屈付けはされるんだろうなとは。それが何か人間側の、まあ逆転というか、エマちゃんの考える第三の道に繋がっていく感じなのかなとは思いますよ。
うんうん。なるほどね。
逆にそのアンチテーゼとして提示されるのかもしれませんけどね。
うんうん。まあしかしそのエマちゃんは刺されてしまいましたけど、はい、大丈夫なんですかね。
まあお腹だから大丈夫です。
おいおい、そんなことってサーは死んだじゃないですか。
まあ、食らってないとは思いませんけど、死ぬとも思ってない感じですね、まだ。
はいはいはい。まあね。まあ、臓器をずらしたかもしれないしね。
筋肉の動きで。
そうそうそう。
まあ、琉球武術とかやるとできるらしいですね、そういうことも。
そうだね。いや、だからまあ、ちょっとエヴァちゃんが実はこんな東方を見つけたのを楽しみにしましょうって感じですね。
いやー、まあ、実際これは結構、傷は長引くのかもしれませんけどね。
うんうん。
逆にこれを何かピンチをチャンスに的な展開に持っていくのかなというのは期待していますよ。
そうですね。
という感じで、なんかこの照明弾で目の神経やられて目は最も再生が遅い部分だ。まさか気づいたんじゃん、みたいな形が結構、その偶然的なことで描かれたりしますが、まあもともと目が致命的な弱点なんですもんね、鬼は。
そうだね。
そういう点で、そういったいろいろと新情報とか示されたりもしますが、何か偶然とかたまたまというよりかは、ちゃんと理屈が一貫してる感じもするんで、いやー、まあこのまま押し切って勝てたらいいなと思います。では続きまして、初撃の相馬の第267、8話で内容としましては、 温泉街を襲っていた侵略者の方たちというのは、何か裏社会で、莫大な利益を得る裏の料理人、人呼んで、レ・キュイジニエ・ノワール、真夜中の料理人という人たちで、それはその外国人観光客でやってきていた人で、その人の料理を食ったら、もう、札束風呂に入ったような気持ちになってしまうんですが、それはホスピタリティじゃないと言ったサロコロちゃんが、もう言われたら、もう、奴隷になりますっていう条件で料理を作って持っていきますという展開でした。
いやー、バックパッカーさん、闇の料理人だったわけですけど。
はい。
いやー、キャビアを空中で切るとかって意味わかんないのがよかったね。
だんだん、まあ、状況を逸してきた感じはよかったですよ。
そうだね。いやいや、それ別にすごい要素かっていう。
そうですね。料理に関係ないんじゃって思いましたよ。
曲芸だよ、ただのっていう。いや、まあでもこういう格付け、格付けはよかったし。まあ、それによって、その頃ちゃんが悪くなるって言ったところで、実力は示しましたからね。
はいはいはい。
いやー、これはでも、田所ちゃんのいい裸ではなかったですね。
サッサー風呂で、胸の先端をサッサバで、サッサバでお札で隠すっていう、すごい間抜け感がありましたね。
そうだね。いやー、まあまあでも、そうはやっぱでもね、このエロさとこの笑いを同居させるっていうのがやっぱリアクションの妙だと思うんで。
はいはいはい。
そこは良かったと思いますけど、
ね。確かにこのバカバカしさは、ソーマのいいところの一つでありましたね。
うん。いや、そして、まあ、田所ちゃん奴隷になるのをかけて戦うわけですけども。
はいはいは
い、いやー、すごいなんか、強者感出ちゃったね。
いや、もう、そうですよ。もう全然、料理食べ食べて全然動じてないですからね。
そうだね。
この程度っていう感じですからね、もはや。
うんうん、そんな感じするよ、確かに。
まあ、なので、見せ方に関してはいろいろあるとは思いましたが、やっぱり第2部というか、新章突入に関して、主人公サイドの成長から描くっていうのは、やっぱり気持ちいい展開なんで、僕的には好みですよ。
うんうんうん、まあそうだね。いやーでもなんか田所ちゃんが本当に悪い顔、特に最後の方でお食事出しますって言ったところは結構悪い顔しないこれ。
いやーいいじゃないですか。この、和服で髪を肩から流して、しっとりした表情で。
うん。
いや、いい表現だと思いましたよ。
うん。いやーほんと可愛いし似合ってるんだけど、なんだろう、昔のこの田所ちゃんの危うさというかさ。
はい、はい。
なんだろう、この、守ってあげたい感がだいぶなくなったな。
まあそれはそうなんですよね。相馬くんもほとんど見てるだけですね。
そうなんだよね。
まあ、その点でもちゃんとプライベートではあたふたする感じがちゃんと描かれていたんで、まあ、料理をするとぐっとこう引き締まった感じでっていうのは、まあ、全然まだキャラの魅力は継続してると思いますよ。
まあね、確かにこれは新たなギャップ模様を開発してる感じですよね。
はいはいはい。まあ、もう2年生ですからね。
うん。
いやもう。
そうだね。
はいはい。
まあね、1年経てば女は成長しますからね。
いや、本当にもう数々の修羅場をくぐり抜けてきましたからね。うん、料理に関してはこれくらいしっかりしてて叱るべきですよ、本当に。
いや、そうだね。なんで、まあ、本当に、来週はね、この、ね、闇の料理人さんの、リアクションを楽しみにしますよ、俺は。
はいはい、ホスピタリティ。何かこの、命がけの緊張感を奪い取って、もう、下脱させるかもしれませんからね。
はいはいはい、もう王様陥落で下脱。
そうですね。こんなにほっとする気持ちがあったなんてってなるのかもしれませんからね。ということで、とりあえず先週から今週にかけて、なぜ普通の旅館が食撃で乗っ取れるのかっていう点については完全スルーできましたが。
そうだね。
ここはもうこのまま行くのかなと、ちょっと覚悟してますよ、僕は。
まあまあまあ、別にそこはさ、ほら、なんだっけ、ミスターアジェコとかでなぜ味勝負をするのかっていうところにも繋がってきちゃうんで。
そうですね。何か本当、新章で現実を超越してきた感じがして、大変ワクワクはしてますよ。
そうですね。
まあ、実際これ、審査員を、この、おかみさんを審査員にしてるわけですからね。だから、身内で判定しろって言ってるわけですから、まあ、それで負けるはずがないって約束を飲んでも別におかしなことはないですからね。
それはそうだね。
ところが食ったら、それを、あなたの負けって言えない、うちの勝ちって言えないっていう、それが、この料理人の凄さですからね。
うん。
そういった点で、いろいろと納得はしていますよ。
はい。
では続きましてが、センターカラー、ジュース回線の、センターカラー、ジャンプコミック1巻発売迫る&大人気御礼センターカラーとなっておりました。
いやー、野原ちゃんの足が太くていいですねっていう。
まあでもそこまでではないですよね。
いやー、せめぎ合った気がしますね、これっていう。
まあまあ、体勢的に、まあ、太ももが潰されるような形で、太く見えるっていうのはありかなと思いますよ。うん、膝を崩して座ってる状態ですからね。普通よりも太く見えて、叱るべきだという値はちゃんと、芥見先生分かってると思います。 ちなみに今週号、このジュース回線とアクタージュに関しては、カラー扉の複製原画を500名さんにプレゼントという、そういったのをやってるそうです。
おお、応募しようかな。
ジャンプ覚醒キャンペーンという、人気覚醒中の2作品。何か、含みがありますが、人気覚醒中の作品、2作品の、キャンペーンをやっております。覚醒してるみたいでいいですね。
ですね。
で、内容としましては、第15号、6話で、イタドリ君を連れて五条先生戦いに赴きまして、その、消毒領域みたいな、そういった領域展開みたいな能力の説明をしてくれます。なんか、そして五条先生むっちゃ強かったですという展開の中、敵を尋問してると助けに入ってきて、なんて厄介な奴だって敵を助けられてしまいまして、そして五条くんの今後の修行プランと、交流戦に向かっての復帰プランが語られる中、その交流戦に関して京都校の人たち、先輩たちがやってきて、伏黒くんたちにちょっかいかけていきますという展開でした。
うん。いやー、まず先週はもう五条さんの無料空所がすごかったっていう展開ですね。
いやー、はったり聞いてましたね。
いやー、はったり聞いてたね。何もかも見える、すべて感じる、いつまでも情報が完結しない。
はいはい。
いやー本当に良かったんだよね。この、相手のさ、この富士山さんの、ジョーゴさんか。ジョーゴさんがね、領域展開もすごかったからね、迫力あったし。
はいはいはい。
ここをさらにこう破るっていうところがかっこよかったよね。
いや、本当に、いろいろと能力の技、張ったり、どういった見せ方、どういったビジュアル表現にするかっていうので、完全にこの領域展開。いや、本当に漫画的な技で良かったですよ。
そうだね。いやー、しかもその時に五条さんが目隠しを取ってめっちゃ若い。
はいはいはい。
これ、すげえ意外じゃなかったですか？
まあ、意外、思ったよりはっていう感じですね。
はいはい、はい。
思ったよりは美形だなっていう感じですね。
いや、俺はもうなんかこれ見てすげえなって思ったし、なんだろう。昔、この東京グールの石田水先生が、はいはい、富樫先生の密かが髪を下ろしてるところを見て、胸を打ち抜かれたみたいなことをインタビューかなんかで言ったんです
けど。あ、はいはい。
なんか、あれくらいのなんか衝撃を受けます。
ああ、確かに、いつもこの髪の毛逆立ってる感じで、その印象が強いの、なんか、この目隠し兼、ヘアバンドみたいな、これを下ろした結果、サラサラヘアっていうのはすごいギャップ感がありましたね。
いや、そうですよ。だから、このギャップ萌えはきっとなんか、やられた女性陣多いんじゃないかなと思います。
いや、確かにこれは、キャラの魅力、すごい、このビジュアル自体がキャラの魅力になるような見せ方でしたよ。
うん、そうだね。いやー、だからそれもね、含めて、やっぱり、この能力的なところもやるし、いやー、最強五条先生、ここにありっていう感じで、ね。これで、先週とかすごい良かった。
でも、これで外したところで唯一残念だったのは、これ、電子書籍のジャンププラスとかで見ると、きちんと見開き、境目なく見えるんで、この指のポーズ、思わず真似したくなるような感じに描かれてたんですが、本誌だとちょうどこの、紙面の間なんですよね。
そうだね。
いやー、見開きの中間なので、この折ってる指が、こう、ちょっと歪んで見えてしまう点はとても残念でしたよ。いや、ほんとジャンププラスで見ていただきたいですね、これは。
うん。そうだね。五条先生ファンは、ジャンププラス買わないと
ですね。ぜひこの見開きをもう、T シャツにしていただきたいですよ。
いやいや、まあなんか、ジャンプの新しい T シャツ作るんだったら、ここありじゃないですか。
いや、ジャンプの公式サービスで、本誌の紙面も、T シャツができますから。
はいはいはい。ああ、なるほど。
いや、ぜひこの見開き。見開きは見開きたいんで T シャツにできるそうですからね。
うん。
見て、ちゃんとやったことがないので、どういった感じなのかはわかりませんが。っていう感じの、見開き。いや、ちょうど指が境目なのは残念でしたが、この、ポーズも含めて貼ったり切れて面白かったですよ。
いや、面白かったですね。いや、はや、そして五条さん死ぬかなと思ったんです。五条さんね、ジョーゴさん死ぬかなって思ったんですけど、いやー、今週になって助けられたのは良かったって思いましたね。
いやー、本当に、ちゃんと印象付けられたキャラクターを再利用する感じはとても効率的ですよ。
いや、助かって良かったなと思ったんだよね、本当。先週の段階でだいぶ好きになった
し。はいはいはい。因縁も生まれましたしね、ちゃんと。
そうだね。このね、あれくらい強くなってもらえば困るっていう話をしてね、板取くんの目標にもなったしね。
はいはい、は
い。いやー、ほんと良かったし。あとほんと今週に渡っていけばいろいろね新キャラとかも出てきて面白い感じだし、あと今週すごいなんか表情付けが上手いなって思ったんですよ、呪術廻戦芥見先生。
はいはいはい。
なんでしょうね、このゲトーさんの表情とかも毎回すごいし、よく言うよ呪霊の分際でとかって言ってるとこの悪い顔とかいいし、
はいはいはい。
ねえ、なんだろう、挑発された時の伏黒くんとか野原ちゃんのこのうっぜーなおめえっていう顔が なんだろう、ものすごい言葉よりも入念にこう、気持ちを語ってて綺麗な。
いや、結構この野原ちゃんの顔は、僕の中でのベスト野原さんかもしれませんよ。
いや、でもそれくらい本当いい顔してるよね。
板取くんのことを悪く言われて気持ち悪いって言われて、こう、半切れの状態で目をそらして、おすまし顔っていう。いや、大変魅力的なヒロインに映ってきましたよ。
いや、そうだね。いや、足も太いし、いや、野原ちゃんには本当すごい期待してますよ。
まあ、足の太さ崩して座ったらっていう補正があるから、あくまで僕の中ではそうでもないんです。ですが、その点で言ったら、でも最後にこの、京都校の東堂さんが、伏黒くんに挑むときに、俺は、タッパとケツがでかい女がタイプですって言ったあたりに、僕は芥見先生の魂の叫びを聞きましたよ。
いや、でもそうだね。感じるよね。
芥見先生を感じるって思いましたよ。
いや、いいじゃないですか。作者の趣味がガンガン出てる漫画は楽しいですからね。
本当に。だからこそこのキャラクター一気にその点もあって引き込まれましたよね。
そうだね。
この表情と喋ってる内容、表情とポーズとアクションと喋ってる内容のギャップっていうのが、まあ、ある種深みがあって面白いなっていうのもありますし、それが本当に、芥見先生の背負ってる業と繋がってる感じがするっていうのは、何かメタ的な意味でも面白かったですからね。
いや、そうだね。
気になるキャラが出てきましたよ。
そうだね。いやー、なんで本当に、呪術回戦乗ってるよね、本当に。
いや、本当に、覚醒してますよ、覚醒。
覚醒してる。
いや、実際、その、表情ですとか、他のところでも、細々と、アクション、リアクション、何か言われた、やられたことに対するリアクションを、セリフではなくて、画面の見せ方、表情で伝えたりですとか、そういった感じの本当に空気感、テンポ感、なんか、会話劇、最初の頃も上手かったなっていう印象はありましたが、何か読みやすいコマ配置とか、何か会話のやりとりとか、いいなと思ったりしましたが、なんか、最近のこの、セリフのないリアクションとかで、その辺さらに深める感じっていうのは、より一層、なんか、できてきてる感じがしますよ。
そうだね。
いいなという、読んでてワクワクしますし、面白くなりますし、いや、本当に、伏黒くんたちのリアクション良かったですからね。
うん。
いや、という意味で彼らがこの板取くんといずれ合流するのを今からすでにすごく楽しみですし、板取くんの主要パート、任務パートっていうのも描かれるのかわかりませんが、そして最後、この五条先生を襲うのは10月31日の渋谷らしいですからね。
そうだね。
そういった、はい、そういった意味で、この渋谷の、ハロウィンパレード、一年で一番パリピが集まる日、
そうだ、
あれを果たしてどう使って描いてくるのかといった、そういった感じ、いやー、大変いろいろと気になってくる伏線が敷かれまくってますよ。
うん。いやー、なんでね、いや、ほんと乗ってるし、このままね、来週は伏黒くんがちゃんとどんな女がタイプか期待してますよ。
いや、本当にそうですね、あと、タッパとケツのでかい女も出てくるんじゃないかと期待してますよ。
そうですね。
では続きましてが、配給の、第306、7話で、先週がセンターカラーでした。先週のセンターカラーの画風がすごかったですね。
いや、そうだね。攻めてるというか、新しいこと取り入れようっていう感じが良かったねって。
はいはい。まあ、清水先輩と、その、リエフのお姉さんの、
うん、
美人二人の何かちょっと美術チックな一枚。なかなか面白い一枚で、で、内容としましては、まあ、やちちゃんたちは、モフトさんたちと合流したりしまして、で、やちちゃんいろいろとワクワクしたりしながら、いた気持ちいい感じとかを感じ取りながら、試合を見ていってって、第2セット始まります、カラスの。第2セットも、より攻めていく感じで、攻めの意思は、殴り合い時を制するということ自体には迷わずにどんどん行きます。そして、そのまま、猫間の方もどんどん、粘って、カラスの方もエンジンかかって、どんどん殴り合い続いていくんですが、なかなか点を取れずにカラスの方がジャンプするんで、消耗は厳しいです。そういう感じの展開でした。
いやもう、やちちゃんいた気持ちいいですよ。
はいはい。ここに来て、この最初の頃に、ひなたくんと出会って、負けたくないことに理由っているっていう、ここの回想入って、ひなたくんと出会ったことによって、自分の中のこの気持ちが変わってきたという、その辺を振り返って、この現状っていうのを捉えるっていうのがなんか良かったですね。
良かったね。本当に、ボクトさんが今じゃなくて、今見てって言うじゃないですか。はいはいはい、あとのことじゃなくて、今見てって言うじゃないですか。はい、これってなんかやっぱり応援される側の気持ちとして、ああ、 そうだなっていうのがすごい腑に落ちる感じがして、いいなって思ったし、やっぱそれにとってヤキちゃんがね、本当に、じゃあ今見てあげようっていうのはなんか見られたいなって気持ちになったし、
はいはい、
すごい良かったんですね、この会話。
いやー、本当に、ある種もう、まあ、漫画的にもうやばいよやばいよっていう、第一セット取られてやばいよやばいよ、このままだと後半厳しいよ厳しいよっていうことを示しつつ、それに対するある種読者に対する、発言でもありましたしね。
そうね、
先のこときついではなくて、その中でこれだけ頑張ってるってことを見ていくっていう、その強さをあくまで際立たせる、強さを強調する感じの、この辺の周りの解説、とても素晴らしい周りの解説、その1でしたよ。
そうだね。いや、本当に、カラス、てか、配球は解説力高いからね、周り。いや、
本当に客席使い、あまり今までのスポーツ作品で、まあ、観客席解説っていうのを、多少気にはしながら見てましたが、あのキャラクターでこう回していくんだな、この試合はこのキャラがメインになって解説するんだなとか、気にする意識がなくはなかったですが、配球の回し方っていうのはなんかそれに輪をかけて、なんかウェイトが高い気がするんですよね。
そうですね。
実際比べてみたら何か発見がありそうで面白い気はしますが、まだやっていませんが、それくらい配球の客席使い、解説使いっていうのは印象的ですよ。
うん。今週だってね、もう本当に、天童さんの解説は名解説だったから。
いや、本当に、天童さん。それに対する、この、五色さんの、天童さんは実況の人に厳しいって言わないと。ああ、確かにっていう感じもあって、解説に対する解説が入りましたからね。
そうだね。
深淵を覗くものはまた深淵からみたいな、あれは違いますね。いや、解説に対する解説が入って、いや、大変素晴らしい連携プレーでしたよ。
いや、連携プレイだったね。ちゃんと噛み砕いて、猫は守備で粘る、カラスの攻撃で粘るって噛み砕いてくれるから。はいはい、いやー、よかったよ、本当に。いやー、だからね、これによってね、本当に今のこの勝負っていうのが、あ、こういう感じだったのがしっかりわかるしね。いや、楽しいですね、階級って。
いや、本当、解説に対してもすごいレイヤー構想がありますからね。野蛇さんの方に関しても、彼女さんがパッと見の印象、それに対してさらに解説っていう形で、ちゃんとその理解の段階を経るような形で、レイヤー構造があるのもすごく面白いですね。
面白いですね。いやー、しかし本当どんどんカラスのがなんかピンチになっていく感じが。
はいはいはい。
そわそわします。
いやー、もう拾われて拾われて、粘られて粘られてっていうのが読んでる方からしても、ぐっとちょっと息が苦しくなってきますよ。拾うんかいっていう。
いやーなんで本当に、いやーでもどうなんだね、カラスのは地に落ちてしまうのか、それとも地に落ちて粘るのか、それとも飛び続けるのかっていうね。いやー楽しみだね
っていう。そうなんですよね。結構だから第一セットが終わった段階でもその攻めの姿勢というのを利用されて、じゃあどうするかっていうので、でも攻めること自体は迷うなっていう形で、攻めるのをどうするか、いや迷わない、攻めるのをどうするか、より攻めるっていう形のこう引っかかっては引っかかってはそこを乗り越えてきてますが、それが果たしてどこまで続くのか、どういった形で今回のこの粘りっていうのを制していくのか、いやー、いちいちこの壁を出してくる感じがたまらないですね。
たまらないですね。
ということで大変今後の第2セットの展開、そしてそれが第3セットでどうなるのか、楽しみです。
はい。
では続きましてが、ブロッククローバーの第161、2話で、先週は、関東から表紙でしたブロッククローバー、ということで、先週に関して言いましたら、人気投票の結果発表がありました。まあ、トップは普通にアスタ君、2位がヤミさん。うん、ヤミさん粘りましたね。
そうですね。
そして3位ユノ君、4位か、あれやこれやという感じになっておりました。
そうですね。いや、まさかリヒトさんが46位だったんです
よ。46位でしたっけ？どういう集計だったんでしょうね、結局。
うん。いや、リヒトしか書いてないから、リヒトさん単体だと思うんだけど。
はいはいはい。リヒト票はまとめた上で46位なのかもしれませんね。
うん。いやー、1位だって予告で言ったのにね。ね、ジャンプ予告を除って1位は僕たちだって言ったじゃないです
か。ああ、なるほど、なるほど。言ってましたね、確かに。
うん。いやー、それを受けて46位はちょっと情けなさすぎですね、リヒトさん。
リヒトさん、確かに思ったよりもっていう悪役の中でも、ま、かなり低めなんですかね。確かに、サンマガンでしたっけ？
うん。
三冠部の中でも、抑えての低さですからね。
そうなんでね、ライアさんとか25位にいるのにっていう、
はいはい、いや、そういう点で言ったら確かにリヒトさん未だにちょっとまだキャラは立ってないのかもしれませんね。でも回想でだいぶ、うん、過去のリヒトさんっていう意味で言ったらだいぶ印象良くなった気はするんですけどね。残念ながらまだこの今回の人気投票には反映されなかったようです。他何か気になる順位とかありましたか？
そうですね。いや、魔法性が高えなっていうところですね。
まあまあまあ。 やっぱり、死ぬ間際の展開はだいぶ、印象的でしたからね。
そうだね。あ、ね、6位のフェゴレオンさんもそうだし、死んだキャラ、まだ死んでないから、
これ。このフェゴレオンさん6位に関しては、どうなんでしょうね。何か、展開的なキャラクター人気より本当に固定客なんでしょうね。
そうだね。
すごいなと思いましたよ、確かに。
うん。
まあでも全体的に言えば、まあそんなに意外性もなく、まあ順当な感じ。ブラッククローバーらしい真っ当な展開、順位だったような気がしますよ。
そうですね。
ノエルちゃんは9位。まあまあ、そのくらいだろうなという感じです。では、内容としましては、ラックさんが、まあ何か、すごい強くなって、で、マグナ先輩たちとかを戦って倒してしまったんですが、そこにアスタ君が乗り込んできて、で、先輩たちとの連携で一撃食らわせましたという展開でした。
いやー、バネッサさんの猫が負けてしまったのが悲しかった
です。いやー、やっぱり消耗が激しかったんですね。
そうだね。やっぱエルフの方が魔力が強かったってことなんですね。
まあ、ずっと同じ力で攻め続け、まあ、それで、とどめには至れませんでしたからね。
そうですね。
ひたすら防戦に使って、防戦一方に使う形では、やっぱり消耗が激しすぎて、攻めを受け続けたらもう使えなくなってしまうという形ではありました。
いや、はい。まあですね、そんな展開でしたけどもね、本当に、ね、先週今週とやっぱラックさんが泣いてたってのは良かったですね。
はいはいはい。
このね、中にやっぱちゃんと魂が残ってるんだっていう感じはすごい良かったですね。いやで、アスタ君登場ってね、かっこいい登場の仕方だったからね。ブラッククローバーらしくっていう。
まあ本当ですね。必ず、その、やっぱり守るっていう、そこの側面がすごく強く描かれますからね、毎回。なので今回もちゃんとそのラックさんに襲われてやばいっていうだけではなくて、ラックさんも救いを求めているというような、そういった戦っている、あがいているといったような、そこを見せつけてからの割って入るアスタ君ですからね。でも助ける力はマックスですよ。
そうだね。いや、そしてまあ今週の段階で倒せたのかなっていう感じではありますけど、
はいはい、まあ一撃入れられましたからね、なんとか。うん、ということで、アスタ君がある種この、変身モードというか暴走モードみたいな、なんか名前あった気もしますが、これを使いこなしているっていう状態で、かなり戦力的に向上したけれど、敵がそれをはっきり上回るような戦い方を見せる。で、それをちゃんと、先輩たちも弱体化することなく、しっかりとサポートして連携技で戦う。アスタ君の動きを読んでくる相手に対して、この今まで加速などに使っていた紐、っていう、この糸の魔法っていうのを、減速っていう形で相手のタイミングをずらす、相手を避けるという形に使うっていうので、まあ、ちゃんと、まあ、マグナさんに関しては、糸を焼き切るってちょっと地味でしたが。
そうだね。
それ別に、炎じゃなくてもって、普通に、バネッサ姉さんの力加減でなんとかなったんじゃっていう感じはありましたが、まあ、そんな無粋なことは言わずに、まあ、きちんと先輩たち、戦闘についてこれなくとも、ちゃんとそれぞれの個性を生かした連携技で、で、アスタ君一人で勝てない敵に戦うという感じの連携技、ちゃんと仲間意識っていうのも、強調する感じで、本当に少年漫画の王道を行く感じが相変わらず感じられる戦闘シーンでしたよ。
そうですね。まあ本当、ブラッククローバー、これくらい潔い感じがいいんです
よ。そうですね。いや、本当にこれができるっていうのは、絶対他の人には、必ずしもこれ、やろうと思ってできないですからね、この真っ当な展開っていうのは。
そうだね。
いや、本当に画面密度、情報をちゃんと詰め込む感じですとか、それが分かる感じのアクションで描く感じですとか、組み合わせですとか。いやまあ、ブラッククローバーの、ちゃんといいところの出てる展開で、あとはここから先、ラックさんが、回復するのか、敵に回ってしまうのか。まあ、ゴーシさんぐらいは敵側に残るのかもしれませんしね。
そうだね。
で、ラックさんは戻ってくるのかもしれませんが、そういった展開、いろいろと気になってくる感じの引きでした。
はい。
では、続きましてが、僕のヒーローアカデミアの第187、8話で、で、内容としましては、エンデバーさんとこの、まあ、奥さん、子供たち事情に関しては、いろいろと思うところを、エンデバーさんに対して思うところあったりするんですが、エンデバーさんちゃんと向き合おうとしているようです。そして襲ってきたノームさん、連携プレイで、ホークスさんとの連携プレイで一撃かわすんですが、倒せずに粘ってきて、エンデバーさん、体温が上がってしまってやばいんですが、出し押し見せられないという形で全力出すんですが、反撃食らって、顔面打ち抜かれちゃいます。いう中継、みんなの中継、テレビでみんな見守る中、打ち抜かれちゃいますという展開でした。
まあもう、エンデバーさんがーっていう展開でしたね。
いやもう、エンデバーさんが、眼帯キャラになってしまうっていう感じでしたね。
死んでないですか？
いや、個人的には、まだ死んでない可能性を信じてますよ。
うん。まあ確かにね、結構がっつりやられた感じの描写で、おーってなったけど。で、後の方のね、倒れてるところを見ると、かすっただけにも見えるしね。
そうなんですよね。えぐれ方とか出血具合とかに関して、まだ体、頭が吹っ飛んでるってことではないですからね。
うん。
だからまだ僕はエンデバーさんがヒゲ眼帯のキャラになるんじゃないかと期待してますよ。
いや、そうだね。いや、実際エンデバーさん、これ負けてもらうと、すごい、嫌だからね。
いや、本当に、もう、打つ展開になっちゃいますよ、それは。
うん。ホークスさんもね、エンデバーさんがいなくなると、力押しには弱みたいだから、やられちゃうと、ヒーローの新しい一番二番が良くなっちゃうから、
ね。はいはいはい。
それはさすがにまずいと思うんで、いやー、頑張ってほしいですよ、エンデバーさんって。
いやー、エンデバーさん。まあ、少なくとも、知るとしても、まだ、こっから追いすがる展開は絶対あるとは思ってますよ。
そうだね。
死んでしまうとしたら、ここから、舐めるな、ドカーンっていう、もう全身が燃え尽きるまで、真っ白な灰になってっていう、
うん、
そういったので、何か希望を残してくれるとは思ってますよ。
そうだね。いや実際本当にね、家族のこの会話とかを考えるとね、死んでほしくないって気持ちすごい高まるしね。
はいはいは
い。いやー、でも本当に特に今週なんかさ、すごい演出良かったよね。この間に挟んでくる家族のやつとか、ね、やられ、エンデバーさんがえぐられた後にこの鈴木くんが重なる感じとかっていう。はいはい、すごい、こう、鳥肌立ったし、その後のね、相沢先生の心遣い、ね、皮膚傷を抑えるオールマイトさんとかね。いやー、この辺とかすごい緊張感あったんだよね。
本当に深刻な感じ。このテレビ中継っていうのをうまく使いましたよね。
いや、そうだね。で、トドロキ君が来た後にね、ちゃんと、ヤホロヨさんとかすごい不安な顔してるところとかもすごいいいしね。
はいはいはい。そうか、確かにここのエンデバーさんの顔とのページまたぎのつなぎだと、ちょうどトドロキ君のあざがなんか強調されるような感じではあったんですね。
そうだね。
お父さんがきっかけでお母さんによってつけられた顔の火傷の位置に、それをエンデバーさん打ち抜かれているという。やっぱりこれはちょっとエンデバーさん、眼帯キャラとして、頑張ってほしいですね。
そうだね。いやー、本当にこの、やっぱ改心したってことがすごい、ここで、やっぱ伝わってくるところあるし、
はいはいはい、
エンデバーさんには頑張ってほしいよねっていう。
いやー、そういった感じの、まあ、エンデバーさん負けるに際しても、その全力出し切る感じ、家族を思う感じ、そして、トドキ君の胸の張れるヒーローになると、なろうとしている感じ、とうとうきちんと描かれた上なんで、応援したくてたまらない感じなので、大変展開気になります。では続きましてが、読み切りとして取り上げていきたいと思います。こちら、ジャンプラスでサグリちゃん探検隊を好評連載中の、秋山陽光先生が僕のヒーローアカデミアのガールズサイドを描いてくれました。私のヒーローアカデミアという特別読み切りです。まぁ、あ、おさこちゃんがいろいろやったりとかしてましたという展開でした。
いやー、はがくれちゃんの素顔は陽気比とザビエルを足してみれば本当にいいんですかね。
これ、まあまあ、堀越先生の許可、あっての表現なんじゃないですか。
あっての表現なんか、いや、なんかもうハゲキャラがあって俺の頭の中でこう定着しちゃっててやばいじゃん。
ちょっとでもこれは本当にもう1エピソード1章丸々使っていいぐらいのネタですからね、ハークルちゃんの素顔は。
そうだね、
うん、いや大変気になりますけど。
気になるよね。
いや本編では語れる時を気にしておりますが、まあ最初の方でこの、なんかワイワイしてる感じですとか、いや、いいスピンオフだなという、なんか、なんでしょう、良かったですよ、雰囲気が。
いや、雰囲気良かったですね。いや、清涼剤ですよ、ほんと本編が、今大変なことになってるんで。
いや、本当ですね。ということで、なんか女の子たちのワイワイ描いて、私のヒーローアカデミアという感じは、なんか、たまに読みたいなと思うぐらいでしたけどね。女の子キャラを取り上げる。やっぱり、結構、ヒーローアカデミア本編だと、女の子キャラはなかなか取り上げられづらいですからね。意外と。うん、まあまあ、A 組の面々がそれぞれっていう感じではあるんですが、それぞれみんな、取り上げられづらいキャラクターがいっぱい存在している状態ではあるんですが、やっぱり女の子キャラのサイド、特になんか、やっぱりデク君が主人公であり、デク君が視点キャラでありっていう形を考えると、女の子だけの空間っていうのがなかなか描かれないところもあったりするので、そういった点を補完するスピンオフだったら面白いかもなというような感じでした。では続きましてが、もみじの季節の第6、7話、 新聖杯決勝トーナメント決勝戦というところで伊調さんは赤江竜王門下の大谷規定さんとユットンと戦って見事に勝利を抑えまして、で、この赤江門下の人たちはこの伊調さんたちのところに対してちょっとこうライバル視しているようです。そして奨励会に初めて行った、もみじくんはいろんな知り合いの人たちと会ったりとかしつつ赤江門下の人と、バチバチやり合って早速戦いですという展開でした。
いやー、伊調さんのせっかくの公式戦だったんだけど、あんまり盛り上がらなかったですね。
自力で勝った感じですよね、もはや。
そうだね。
エフェクトもなかったですしね。
そうそうそう。やっぱりさ、将棋漫画で将棋指すってさ、バトル漫画におけるバトルみたいなもんだからさ。
はいはいはい。
やっぱ派手な感じ欲しいんだよね。
周りのリアクションに関しても、なんかこう、一応、相手の方がちょっとチャンスかも、みたいな反応から、最終的に、伊調さんが勝って、っていう。いや、伊調さんが勝ったことに対するリアクションないんだ。
ないね。
周りのリアクション一コマ描かれてないんですね。
そうだね。
その点確かにあっさりな印象にはなっていましたね。もみじくんが何かを感じ取るっていうのも、なんか最初に表情変わった段階で、見たことない表情だっていう反応が一番大きかったぐらいですからね。
そうなんだよね。いやー、伊調さんだって大人気ヒロインなわけじゃないですか、この漫画における。
はいはいはい。
いや、もっと可愛く強く描いてほしいんですよね。
そうですよね。なんかイメージ映像で立ってる姿を見たかったくらいな、なんでしょう。うまく表現できないですけど、もうちょっと動きのあるシーンだったらより良かったような気がしますね、やっぱり。
そうだね。いやー、だってね、高校生、女子高生で、ね、6段。いや、もう藤井聡太を超える逸材ですからね。
いやー、だからそれで何か女だからって舐められたくないみたいなことを言っていますが、どういった覚悟があったんでしょうね。
うん。いやー、だからちょっとこう、やっぱ現実の機械との、なんかこう、ギャップみたいなものがちょっとあるよねっていう。
ちょっと、なんかこの伊調さんの態度とか、周りの扱いとかに関して、ちょっとその隙間というか、実際どうなっているのか、裏側を想像しきれないところはちょっとありますね。
うん。そうなんだよね。まあまあまあ、とりあえず、それはそれとしてね。まあ、この対決はどうやらね、この雪柳くんとの因縁を深めるためのもんだったみたいですからっていう。
はいはいはい。
いやー、実際雪柳くんは今週になって結構いい人だったねっていう。
そうですね、今週で一気に、やっぱりキャラクターのその良し悪し、そのいいキャラか悪いキャラか、それは何でしょう、正義側か悪役側かっていうのを分けるのは他人に対するその、敬意のあり方。他人に対して敬意を抱いていたらどれだけ悪いことをしても結構こう、いい人っていう風に見えますから。
うん、
そういう点で言うと、この雪柳くんは今週に関してすごくなんか、周りに対する敬意を感じられてよかったんですよね。
そうだね。先週なんか、こう、突然舞い上がってくるとびっくりしちゃうよね、とかさ。
はいはい、
結構ね、これ以上うちの者と近づかせようとかさ、なんかすごい、なんか嫌な顔して言うからさ。
はいはいはい、
もっと嫌なキャラかと思ったら、意外と好戦略だったんだよね。
そうなんですよね。
いやでもね、その相変わらずこの何だろう、このハッサリ力というかね、でも僕は負けないからとかっていうところとかはいいキャラだからね。いやなんか、いい感じのライバルに成長してほしいなって思いますよね。
まあそうなんですよね。あと結構、一応その将棋のスタイルというものに関して、その赤江門下の方はコツコツコツコツとずっと続けていくことを念頭に置いた、まあ修練を積んでいる。で、こちらのその、桜さんの後を追っかけてる方に関してはもう、なんでしょう、燃え尽きるようなっていうか。うんなんか生き急ぐようなっていう形で一応対比をしようという意思は感じられますからね。
そうだね。
まあ、なんか、それは将棋のスタイルとしてその、コツコツ努力を積み重ねていくっていう将棋が何なのかは僕にはよくわからないんですが。
俺もわかりません。
普通にまあ、なんか、強さを目指すっていうことに関して言ったら、それぞれがベストを尽くす。それに対してベストを尽くすっていう形において、何ら衝突するところではないような感じがしたりするので、そこがプレイスタイルの差になるのかどうかはよくわからなかったりするんですが、でも一応意識的にその、命がけれっていうのとコツコツ続けていくっていう感じで、何かしようとしてる感じは見えてくるので、それがちゃんとわかりやすい形で、で、戦いの中での差として示されたら、なんかこの作品の軸が見えてくるのかなという期待はしております。
そうですね。いや、ほんと、将棋ですよ、将棋。将棋漫画なんですから、来週将棋でちゃんと語ってほしいですよね。
いや、そうですね。その辺を期待しております。はい、続きましてが、ジャンプ覚醒キャンペーンのもう一作品、アクタージュセンターカラーです。ジャンプ覚醒キャンペーン開催、映画、デスアイランド編最高潮&ジャンプコミック第2、3巻、2回数連続観光記念センターカラーの、アクタージュセンターカラーは何かこう、なんでしょうね、白い背景に、各キャラクターが描かれる感じのセンターカラーでした。
本当はね、謎ポーズだよね、ヨナギさんっていう。
謎ポーズですね。 謎ポーズの矢作さんでした。で、内容としましては、第21、2話ということで、岩崎さんと千代子さんは、クライマックスシーンの撮影中走っていく中、雨に流されて千代子さんやられてしまいそうになるんですが、岩崎さんが助けてくれたんで、仮面引っ張らされた上で、演技を続けて今までにない一面が撮れましたっていう監督ご満悦ですっていう展開でした。
ご満悦なのこれ。
いや、まあ満足してるんじゃないですか。
いや、満足してると思いますって。いや、ほんと良かったですよ。まあ、監督の話先にしちゃいますと。監督がね、本当に、最後の方で、まあ、昔の、なんか、忘れちゃったよ、だいぶいないから。
そうですね、黒なんとかさん。
そう、黒なんとかさん。出てきて、ね、見たこと、映画監督は呪われている、見たこともないものを撮るためだよ、人の道を外れることも厭わないっていうところをさ、こう、自分もその節があるっていうことを認めた上でさ、それに僕は少し安心したっていうところを言うじゃないですか。
はいはい、はい。
ここら辺に本当になんだろう、業を感じていいよねっていう。
まあそうですね。まあその見たことのないものを撮りたいっていうのに関しては、その制作、集団生活における本質の一つではありますからね。
うん。
一人で関係する創作に関して言えば、まあ自分の描きたいものを、まあ自分の中で自分がまだ見えないものを出すっていうのはあるんですが、やっぱり創作っていうのは結局アウトプットとそのアウトプットによる自分の発想の対話っていうのが常にあるものだと思うので、作ってる間に自分の発想をどんどん超えていくっていうものがあらゆる創作につきまとうものだとは思うんですが、でも、この、それでも創作、個人創作に関してはまだゴールがある程度ぼんやりあってそこを目指していくっていうものがあるのに関して、やっぱり集団創作っていうのは他人が仕上げてくるものっていうのに対してゴールが見えてなかったりもしますからね。
そうですね。
正解がわかんないけど、とりあえずやれっていうのを他人に強制したりするってことが可能なのがやっぱり集団創作だと思うので、その点やっぱり監督業っていうものの、まあ本質に関わる、セリフなのかなという感じはありましたよ。
うん。いやそこら辺はすごい良かったし、今週で言うと本当、ヨナギさんが先週死んだ時はどうしようかと思いましたけど。
そうですね。
ね。まあ、最終的に、ね、千代子さんの仮面が外れたわけですけども。
はいはい。
外れちゃったらこれはもう、なんだろう、芝居で外したんじゃなくて、アクシデントで外れたもんだからねっていう。
まあ、アクシデントを利用して、その、まあ、ヨナギさんが役、これも演技ですから、演技。
うん。
その演技に感化されてではあるんですよ、やっぱり。
そうだね。いや、だから、ね、ちょっとその辺はね、実は俺の中でちょっとこう、腑に落ちてないところがあったんですよ、最初の方では。
はいはい、はい。
ただ、本当にそれをでも最終的に映画監督のこの監督がね、で、自分で肯定するっていう、
はいはいはい、
ここが挟まるっていうのはなんかすごい良かったんだよね。納得できたというか最終的にっていうね。
はいはいはい。
うん。その前の段階でも本当にこのアクシデントに対してまあ千代子さん仮面崩れたけど演技をするっていうね。でも与那木さんがこうね死んだ後に死んでないけど死んだ後に、
はいはい、
ね自分でも驚いたって言って顔を気にするっていうところがあるじゃないですか。ここからすごい骨の髄まで役者だったっていうところを見せるわけじゃないですか。
はいはい。
でそれに対してこの与那木千代子さんがそれを受けてねちょっと仮面が戻るんだよね。戻った上でのこの笑顔を出すっていうところがね俺すごいグッときたんだよねっていう。
まあそこでなんか与那木さんの方から本当にお返しというか影響を与えてるというか、
うん、
ちゃんと引っ張っていく感じがありましたからね。
いやそうなんだよね。なんかすごいなんかわーなんかこの二人の友情話になっていてよかったなっていう
はい、はい、
感じがあるんだよね。先週は本当どうしようかと思ったけど
事故じゃねえかっていう
そう。偶然だったら意味ねえじゃねえかって思ったけど、いや、ほんと、それを利用した上で、ほんとね、この二人がちゃんと、ね、役者の業とかね、そういうのを描いたんで、いや、アクターズ、やっぱ、覚醒したんじゃないですかね。
まあまあ、実際、この二人の対決っていうのが出てくることによって、やっとこの作品何か目指すところが見えてくるところもあったので、その中で、でも、与那木さんが何をしても基本的に周りから褒められるのは、よくあんなことできるなであって、演技がすごいとは一言も言われずにここまで来て、で、この最後のところになって演技も褒められ、で、その、千代子さんに対する影響っていう意味でもちゃんとフラスの影響が見て取れてっていう形になったので、まあちゃんと、展開の緩急、ちゃんとその、終わったなっていう、クライマックス感感じられたのが良かったですよ。
良かったね。いやだから本当に今回ので俺はさ、このまあ、この手塚監督と、まあ、千代子さんがね、やっぱちょっとこの後、まあどうなるかわかんないけどもね、
はいはい、
仲良くなるかもしれないしっていう、展開も含めてね、やっぱ、これを挟むことによって本当にこの後のね、黒なんとかさんと与那木ちゃんがね、どういう関係になるかと楽しみだよね。
ああ、まあ確かにそこの関係につながっていくのか、まあ、どうなっていくのか、新章、何を目指すのかはわかりませんが、まあ、とりあえず、このところで本当に、サブキャラというか、ライバルキャラとしても、ちゃんとその、計算高い感じで、っていう、 ちゃんと対比が見えてきたりもしているので、ちゃんと生かしきって次につなげていってくれたらいいなと思います。
そうですね。
では続きまして、君を侵略せよの第5、6話内容としましては、雨の中、はじめくんを濡らそうとする、相葉さんの策略をなんとか乗り切って、コンビニでカップを変えて、カップル割引でカップを変えたんですが、相葉さんは風邪をひいてしまったので、はじめくんが看病をして汗を拭いてあげたりとかして、開けましたという展開でした。
いやー、まあ先週も言ってましたけど、やっぱ1話で1エロを使ってくるっていうのはいいなと思いますね、この場
合。まあ確かにエロの方向にはすごいはっきりした意識を感じますよね。
意識を感じるよっていう。いや、結構リアちゃんがやっぱ可愛く描かれてるんで。
はいはいはい。
でしかもだんだんやっぱラブコメになってきたじゃないですか。
まあそうですね。
やっぱり、このすごい、リアちゃんがなんか、だんだん俺の中ではさ、からかい上の高木さんみたくさ、
はいはいはい、
宇宙人を暴くっていうことがこう、理由じゃなくて、こう、はじめくんと、こうなの、イチャイチャする方が理由になってるじゃないかみたいなさ、逆転現象が起きてきてるところがあって、その辺のこのさじ加減が揺れる感じが、すごいラブコメっぽい感じがするっていいんだよねっていう。
あ、なるほど、そういう感じの、結構個人的にはこの、図書室で背中を拭かせようとするですとか、うん、この辺まで行くとちょっと際どい感じが。キャラクターとして、おバカキャラとして、僕は結構その相葉さんがバカなことをやってるの好きなんですけど。確かにいいなと好印象を抱くようにはなっているんですけれども、ただ、その一方で、なんでしょうね。ちょっと地上感のところにまで踏み込んでいくと、ちょっと引いてるところもあるんですよね、少し。
はいはいはい、なるほど。
だからそれ結構僕の中では綱渡り感、揺り戻しというか、揺れ動きがある感じの印象ではあるんですけどね、まだ。
うんうんうん、
でもまあ基本バカキャラのところは好きですよ。
はいはいはい、なるほどね。これはなんかこのやっぱアプローチという感じがちょっとしてるんでね。
はいはいはい、
その辺のこのなんかこう、どっちなのかなっていうところをこう、うまくさじ加減していけばなんかいい感じのラブコメになるんじゃないかなと思ってるんですよね。
なるほど。確かにその完全にそっちの仲良くしようとしてる方向っていうのを、もっとそこのところの意識をしっかり描かれたら、受け入れやすくなるような気もしますね。だから、もっとはじめくんが何か、いいことして、まあ、今回の看病というので一つポイントを稼いだりはしましたが、もっとはっきりと惚れられるような描写があって、で、このはじめくん、優しいな、みたいな感じのところから、今回みたいな、そういった迫ってくるアプローチの展開に持っていったら、より素直に受け入れられるのかもしれないですね。
うんうん。そうだね。
なるほど。その視点は面白そうだなと思います。ちなみに先週のコンビニでこの、コンビニに入って、はじめくんが普通に自動ドアのガチャンって謎の鍵を閉めたりですとか、
うん。
で、中に入ったらカップル割で2割引きですみたいなのとか、その現実を超越してる感じが個人的にはもうちょっと、ストーリーの展開丁寧にやってくれた方が好みだけどなとは思いました。
なるほどね。確かにね。わわわ、うん。閉めるのは俺結構ギャグとして好きだったけど。
どうやってるんだよって思いましたけどね。
そうだね。カップル割れは確かに、そんなコンビニねえよって話になるもん。
結構第、1話だか2話だかの、デオドラントジェルで抜け出そうとしてヌルヌルみたいな展開とかも、
うん、
そんなジェルのデオドラントってあるんだ、あるけど調べたら全部サラサラ感を売りにしてるし、それでヌルヌルってどうなのとか。なんかいろいろと突っ込みたくなってくるようなその展開のために無理やりっていう無理やり感を感じてしまうところが所々あったりするのが前回のコンビニカップル割とかに関しては改めてちょっと無理やり感ないかなって思ってしまったりするところはあったりするのでお風呂の中では結構引っかかる漫画ではあります。もうちょっと自然になっていったらより好みではあるけれどまあこれはこれで振り切ってる思い切りがいいってことなのかなとも思ってはいますけどね。
うん、
といった感じでまあ、イチャラブ漫画としての展開、成長を期待しております。
はい、そうですね。もう、火星さんは完全にヒロイン枠ではないですけど。
ちょっと扱いがかわいそうですね。
うん、
うん。ちょっと邪魔をする、怒るキャラみたいな感じに収まらない感じのうまい絡み方、特に相葉さんとの関係性っていうのをもうちょっと喧嘩するけど仲はいいの方向に持っていったら絡みようがあると思うんですけどね。
そうだね。
現状ちょっとその二人の間の水がでかすぎる気がするので、そこをうまく三人、三角関係、そこの線もちゃんと引いて三角にしてくれたらいいかなと思ったりとか、いろんな期待は抱いております。
はい。
では、続きましてが、日の丸相撲の第1978話内容としましては、日の丸くんの捨て身の投げによって、なんとか、勝ちました。 という形で、天馬さん、なんとか、天馬さんに勝ちました。オーデンタさんに勝ちました。で、次の試合は、神王です。ということで、その神王戦を前に、レイナさんが、日の丸くんをどうせしたらいいのかわからないということで、神王さんのところに乗り込んでいって、お話を聞いた結果、神王さんは、日の丸くんは、やはり間違っているということで、相手導いてやろうということで、輝いた神王さんがやってきて、日の丸くんは黒く塗り潰されていましたという展開でした。
いやもう、神王さんかっこよすぎかっていう展開でしたね。
いやでも神王さんが今まで多少相撲界に対して投げやりな感じすら抱いていた神王さんがここに来て日の丸くんのことを気にして、それは自分にも同じところがあったからだ、彼を導いてやらなければっていう感じは、何か神王さんに、なんでしょうね、やっぱり本当に愛というか、なんか役割、使命感みたいなものが感じられて、ちょっと、それはワクワクですよ。
いや、ほんとワクワクだよね。これは本当に、俊海さんも言ってるけど、逆になっちまってんじゃねえかっていうこと言ってますけども。
はいはいはい。
いや、本当にその通りで。でも、この逆転現象は、逆に本当に面白くなってきたんでね。いや、すごい期待なんですよ、次の試合って。
いや、本当ですね。最初本当に神王を倒すかどうかっていうのが、やっぱ、主軸になるのかと思わせておいて、やっぱり場所優勝に関してなんですかね、最終的には。
うん、
日の丸くん何を目指すのか。いやでも本当にここに至るまでにその相撲との取り組み方って言ったらちょっとあれですが、相撲との、関わり方みたいな感じで人生にどう生かすか、どう幸せになるかみたいな感じのテーマが示されてきましたから、やっぱりそういう意味でスポーツものを超えて日の丸くんの人生っていうものに対する向き合い方みたいなのを、この一戦一場所っていうのがどう導いていくのか、影響を与えていくのかっていうのにちょっと興味の対象が移っていってますからね。
そうだね。
いやー、ちょっとその点はワクワクしますし、神王さんのそのボスキャラとして以外の魅力みたいなものが前面に出てきているところなので、いや、すごく楽しみな一戦ですよ。う
ん、いや、本当だよね。先週くらいまでは本当にこの危うい日の丸くんの状況、さらに勝ってしまったことで、ドツボにはまった日の丸くんをどう自分で立ち直れるか、レイナさんが救うかっていうところが、期待のこの力戦だったわけだけど、はいはい、いや今週で完全にそのレイナさんの涙を受け止める神王っていうところで変わったからね。
いや本当ですよ。
なんてかっこいいんだっていう。
もう光り輝いてますからね。
本当だよって。いや男らしいよねっていう。
はいはい。いやこの点神王さんのボスとしての格がある種の頼もしさとしてちょっと日の丸くんを導いてほしい。でそれを受け止めて日の丸くんには今後の人生にちゃんと向き合ってほしいという、ちょっとそのスポーツものよりなんかやっぱ人生に近い感じの展開に興味が移ってますからね、うん、今。
いや、そうだね。
日の丸くんにはこれをどう受け止めて、どう成長していって、どう結論を出すのか、レイナさんとの関係は、この場所の取り組み方は、いろいろと今あるとは違ったところが気になってきて、面白いです。
いや、面白いです、本当に。
神王さん頼もしい、神王さんかっこいいという展開からの流れ、大変期待しております。
はい。
では、続きましてが、ノアズノーツの第14号は内容としましては、ルーロンさん、犬が実は生きていて不老不死だということが気づいて、この島の探索大変楽しみですという中、テンプルナイツに襲われて、肌がハイノーツっていうなんかすごい防御力高い女の人に襲われたんですが、ガスを襲わせて勝ちましたっていう感じでした。
いやー、犬生きてましたね。
生きてましたね。
いや、これは普通にびっくりだったんでよかったです。
そうですね、まあ不老不死だったんですね。
いやはや、こういうところはなんか、俺は全然犬の、ね、生存を予想しなかったん
で。はいはいはい。
いや、はったり聞いてていいなって思いましたね。
まあまあ、そうですね、うん。で、それがちゃんと、その、やっぱ古代文明と繋げる形の展開で、まあ、いい仲間キャラになりそうですよ、犬。
そうね、サンジェルマン伯爵を追うのかもしれませんけど、ね。
はいはいはい。
いやしかしその中で、もう新たな肺のおつ持ちの女の人ができたわけですけど。
はいはいはい。
脱ぐ必要はあったんですかね。
いやー、だって露出が高い方が性能が上がるらしいですからね。
なんでやねん。
それはなんか空気との反応とかいろいろあるんじゃないですか。
だったら全部脱げよっていう。
それは確かにその通りですね。なんで着てるんでしょうね、下着。
その辺がだからすげえ理屈が意味がわからないって言って。いうところが、まあでもサービス精神なんだよね、これが。
あとまあ本人のやっぱ美的意識によるところなんですよね。ここまでは脱いでもいいっていう。
はいはいはい。ああ、なるほど。下手に柔肌は男には見せられないってことね。
まあ、本人の中ではここまでは OK っていう攻め気があるんだと思いますよ、きっと。なんかちょっと卑猥なセリフを言うキャラになってたんですが、個人的な好みからは外れてたんで、ちょっと評価は他人に預けようかと思いますよ。
まあそうだね。俺もちょっと外れてはいるんだけど、まあまあ、このサービス精神、ね、このね、お色系要素を取り入れていこうっていう、この作者の姿勢は好感度は高いなと思いました。
まあそうですね、キャラ立てにしようかなっていう。もう一歩、このちょっと頭のおかしい、セクシーキャラっていうのに、もうちょっとなんでしょうね、可愛げとかがプラスされたらより広がったような気もしますけどね。なんかもう一要素、外しの要素があってもよかったのかなという感じで、個人的にはちょっと頭のおかしい人はちょっと守備範囲外なので。ちょっと、あれでしたね。ちなみにこの手のハイノーツってこんな簡単に使えたんですね。
これは、びっくりだよね。
なんか送信機みたいなのいらないのとは思いましたね。
曖昧すぎるだろって、まあ別に、ライターもね、簡単に扱えたけど。
はいはい。半押しでガスがっていう。本当にこのハイノーツ、技術だけで、破壊力だけすごくて安全性に対する考慮は何もないですからね。
ないね。
やっぱこれ、兵器だと思うんですけどね。
そうだね。文明を滅ぼしたのは宇宙人かもしれないけど、はい、宇宙人の戦うためのパオペみたいな感じするよね
って。単なるライターの形をしているのは偶然かもしくは使いやすさ、見た目で操作性が分かりやすいようにというユーザビリティを考えた結果、ライターっぽい形であって、実際はライターじゃないと思うんですけどね。
そうだね。いやー、もう本当にノアズノーツは回が進むために謎が増えていきますけども。
はいはいはい。
いやいや、まあ本当に、一人倒したんでね、あとはロンギヌスのあの兄ちゃんをどう倒すかってことですよ。
まあそうですね。もうこの肌も、自分のものにするために剥がすのかもしれませんしね。
それはホラーになっちゃうんで、やめときませんか。
っていう、まあそれは やんないでほしいですが。まあ肌隅々まで調べるって言ってますからね。
うん。
いやもう肌ってどこまでを肌っていうのかわかんないですからね。
そうだね。髪の毛とかもなんか燃えてないから、なんか髪の毛とか使えそうだよね。
髪の毛も、あ、確かに髪の毛切ったら使えそうですね。まあそれはそれでひどいですけどね。うん
女の髪を切る。
女の髪っていう。などなど、まあ、この先の謎解き展開、バトル展開は、一応2回戦やって、あとはボス戦残すのみみたいな感じなので、ここから先謎解きも絡める感じの展開、楽しみです。では続きましてが、銀魂の、第6867話で内容としましては、銀さんは、この吉原の拷問にかかってしまって、おっぱいしか考えられない人になってしまったんですが、うまく、逃げおおせました。そして、一方その後、ひしかたさんはマヨネーズの美味しさがわからない人になってしまって、銀さん、さっきのが銀さんだって言ってみんなで追ってくる中、新発と再会した銀さんは、ふんどしマスクマンとなって、で、新八が襲われてるところを助けてあげたら、その裏にはシャチと死神さんのなんか因縁がありましたという展開でした。
因縁はギャグキレッキレだよ。
もう本当に面白いですね。
いや面白いね。先週とか本当面白かったから。拷問とか
は。はいはいはい。
キューベイさんのパンツを返せってね、自分のパンツを脱い出すところとかもすごい良かったし。その後の本当に拷問も良かったしなっていう。
本当に多少今この表現は許されるのかどうかっていう感じですけどね。
そうだね。いやでもこれを高杉さんの顔でやってるっていうのがいいんだよね。
はい、はい。
本当相変わらずギャップ萌えですよ、ギャップ萌え。
あとちゃんとその中二キャラに関する言及がありますからね。
そうだね。
銀さんが適当なこと言ってごまかそうとすると、そんなこと言ってるからこうボスを交代させられるみたいなこと言われてますからね。この中二がみたいな感じの。その辺の、高杉さんに、えぐり込んでいく感じの表現も面白かったですね。
いや、面白かったですね。いやー、あと、つくよさんが僕好きなんで、結構。
はいはいはい。
銀魂のヒロインは誰かって言われたら、まあ、変な話で銀さんとくっつくのは俺、つくよさんだと思ってる派なんだ。
あー、まあまあ、そこはお似合いな感じはありますよね。
うん。だから、その辺の心情が描かれるところとか、いい女だって思いましたね。
はいはい。
いやーっていう感動話だったんだけど、今週とかはさらにひどかったからね。まさかの再会はならずに、シャチが出てくると。
はいはいはい。
シャチと死神、そんで忘れたよこいつらのことなんか、
ね。そうなんですね。だから、ああ、またそこまで使ってくるのか、みたいな。オールスターだけど、まあ、忘れたような懐かしいキャラをって思いきや、実は最終章で向かってたっていうことが示されましたからね。
示されたね。これ、ソラチ先生忘れたんだよ。
いや、まあ、後で使おうかなみたいな、やっぱアドリブ感ですよね。忘れてたというよりか、使えたら使おうと思ってたけど、使えなかったってことなんですよ、きっと。
なるほど。だから今使って、てめえら2年間何してやったんだって突っ込みにつなげるってこと。
そうですね。
いやー、本当にだから、いやー、本当このキャラどう使ってくるかですよ。
いや、本当に。まあ、昔のキャラを使って、で果たしてどう展開していくのか、まあなかなか本筋進まないですけど面白いですからね。
面白いね。っていうか新八気づいてるよ絶対銀さんに。
まあ気づいてる展開の方が自然ですよね。
自然だよね。
背中を預けたことがあるようなっていう。
うん。 で、こんなところでふんどし被るようなやつなんて、銀さんくらいしかないしね、絶対に。
まあ、そうですね。いや、でもまあ、正体が分かる瞬間とか、なんかお互い認識する瞬間っていうのがどういうツッコミになるのか楽しみですよ。それもすごいひどい展開だってほしいですからね。
そうだね。
いやということで、このひどさが本当にダメな感じが、どんどん先々への楽しみさんにつながるといういいサイクルに入ってますよ。大変楽しみです。うん、では続きまして、イラギソのユーナさんの第115、6話で、先週は、カルダさんが小柄くん独占したいということで、何かそれを察した、忖度した部下が、小柄くんが男性として意識されない、なんか呪いみたいなのをかけたら女の子扱いされてしまったんで、みんなでお風呂に入ったりとかして、お色気で正気に戻しましたという展開でした。で、今週は千崎さんが小柄くんと南の島に行きたいと思ったら、無人島に遭難してしまったんで、小柄くんサバイバルする中、大胆に迫ったらみんな来ましたという展開でした。
いや、先週のカルラ様会は、久しぶりのカルラ様会でよかったですね。
はいはいはい。もう最後にその、小柄くんを正気に戻すためにお色気で迫るっていう展開はもう本当に、そそるものがありましたね。
まあ、揺らぎそうの王道ですよ。
はいはい。
でもこの恥ずかしがってる感じはやっぱカルラ様のこのギャップ萌えにつながってていいなと思うんですよね。
まあ、それでその裏にあるのがあくまで小柄くんを思ってという、その献身の心っていうのがよかったですね。
いや、よかったね。いやー。背中で脱ぐシーンとかグッときましたねって。
はいはいはい。
うん。一方で、全員で風呂入ってるところは別になんかもう見慣れた光景なんで、あんまりおかしくはなかったけどね。
ただその後、みんながその風景を思い出して恥ずかしがるっていう展開は結構なんでしょうね、洗脳、MC、マインドコントロールというジャンルがありますか？うん。洗脳コントロールジャンル好きには結構たまらない展開だったと思いますよ。
そうだね、これは。
後になってから、あんなことをしてしまっていたなんてっていう恥ずかしがるっていうのは。だからせっかくだから一緒に入る以外にも体を洗い合うぐらいのことをしてほしかったですけどね。
なるほど。
で、それを後から思い出して、なんてことをっていうところぐらいまで言ってほしかったですね。うん。いや、でも本当に多様なジャンル、多様な性癖を取り込んでいく感じがしますよ。
アグレッシブですねって。
いや、本当に努力を感じる、いろいろと工夫とサービス精神を感じるような展開でありました。一方で今週の千崎さんの無人島展開に関しては、なんか、もうちょっと新しい要素を盛り込んでくれてもよかったのにという感じはちょっとありましたけどね。
そうだね。やっぱ葉っぱ水着っていうジャンルは、どうですか、それほどそそるもんではなかったですからね。
まあ見た目的には、正直、ゆらぎそうのゆうなさんは見た目のエロさに関してはもうある程度行くところまで行ってしまってる感じがするんですよね。
うん。
だからもう、あとはシチュエーション設定でひねっていくしかないような気はしてるんですが。その点で、千崎さん、小柄くん、無人島で二人きりっていう展開に関しては、ちょっとシチュエーションに関して新しさは、僕の中ではもう一ひねりあってもよかったのかなという感じですよ。
なるほどね。まあでも、小柄くんパンツは良かったじゃないですか。
ああ、まあ小柄くんの無敵っぷりは、最初にジャンプして島を見下ろすっていう、もうどこのドラゴンボールだっていうか。
うん。
じゃあ、面白かったですね、ここは。
いや、面白かったね。あと、面白いと言ったら、俺は、なんか、やっぱ、千崎さんって妄想キャラじゃないですか。
はいはいはい。
でも、妄想に経験がないから変になるっていうところがちょっとあるんで、今週もなんだかんだで、その、アダムとイブニっていうところの謎の語彙力とか、
はいはいはい、
星空が見てるって意味がわからない。
星空が見てるは良かったですね。
とか、本当に、良かったよ。千崎さんらしいっていう。
はいはいはい。いや、もう、青缶をロマンチックに言うとこうなるんですよ。
いやー。全く意味がわからないけどね。
待って、星空が見てるっていう。いや、もう、その、青缶の開放感と背徳感みたいなものを一言に集約したセリフだと思いますよ、僕は。
そうだね。
別にそれがこの作品において取り立てで珍しいシチュエーションじゃないっていうのがあれなんですけど。
うん。
むしろ、ここに関しては、千崎さんのこの、妄想は、もう、子作りっていうか、子供ができて子育てしてるところまで行ってほしかったですよね。
そうね。まあ、それくらい言ってもおかしくないレベルになってるからね。
無人島で子供を育てて、パパ、ママ、みたいな。その辺の初対人のところまで妄想してくれたら、ちょっとそれは、シチュエーションとしても面白みがあったような気がしますね。
そうだね。まあまあ、とりあえず。まあ、今週は完全に千崎さん会だったからね。いや、来週は誰会なのか楽しみですね。ま
あ、そうですね。あと、個人的にはもうちょっといい話会もそろそろ欲しいなと思ってますよ。
うん、うん、うん。そうだね。本編が進む回とかもいいよね。
そうなんですよね。そろそろという期待は徐々に、高まっております。では続きましてが、最終回でした。最終回。まあ、特番に関しては、この収録後、別日に余裕があったら撮ろうかなと、ちょっと思っている感じではあります。まだ不明ですが、その状態で始めていくので、ちょっと、シリーズ全体に関してもここで言及していくかもしれません。自我の最終回内容としましては、自我の、最高バーンってやって、 って、で、白川さんダメージ受けてしまって倒されてしまいました。それは自我の、八金くんのエネルギー、戦う力の強さの源は自分に対する怒りだったから強いんだっていう形で、残り42体だと戦っていきますという展開でした。
いやまあ先週から話していくと、なぜ命令者ちゃんは。
先週飛ばしちゃいましたね、うっかり。
まあ先週から話していくと、はい、命令者ちゃんは、なぜこんな不利な条件にしたんでしょうねっていう。
これ僕も一瞬、個別に倒した方がいいじゃんと思ったんですけど。
うん。
でも、ちゃんと展開見ると、加勢しろって言ってる時点ではまだ裏切り認定はしてないんですよね。
そうだね。
だから加勢しろって言った後に反論したから、あ、じゃあ倒さなきゃ。でもその場で即断即決してるんで、
うん、
だから加勢しろって言った時点ではまだ普通に加勢させるつもりだったんですよ。
そうだね。でも方針転換するにしてもどっちか殺してからやるべきだったよね。
まあそこに関しては即断即決なんですよ、うん、あもうダメだと思ったらその瞬間にも敵認定するんですよ、
うんうん、なるほどね。まあ命令者ちゃんは本当ドジっ子だったってことなんですねっていう。
うん、まあ多少慢心もあったのかもしれませんね。
そうだね。いやはや。まあ、そして、で、最終的に、似た、ね、やっぱ、ゴジラとラドンは共闘しなきゃいけないですから。
はいはい、
その上で大きな敵を倒して、まあ、残念ながら終わってしまったわけですけど、自我っていう。
そうですね。
うん。いやでもね、なんだろう、俺、最後の、やっぱ、ページとか、すごいいいじゃないですか、この、ね、自我って言って、この、圧倒的にこうね、立つ感じ、ね。
はいはいはい。
いや、なんか、終わり方としては、本当に怪獣者として、強者を守ったというか、まっとうな終わり方だったと思うんですよね。
ああ、まあそう。いや、本当に終わり方っていうか、そのビジュアル表現に関しては、正直、第1話が結構、いまいちピンと響かなかった感じがあったんですが、ピンとこない、響かない感じがあったんですが、後半に行くに従って、何なんでしょうね、アシスタント効果とかもあるんですかね、もしかしたら。
うん、
何か、爆満でそんなのとかを見た覚えがありますが。いや、なんか、後半に行くに従ってすごい怪獣物的な迫力がどんどん増していった感じがするんで、最後の終わり方、街の光景、怪獣が暴れ回る世界観みたいな感じに関しては、いや、すごいなんかビジュアル的なパワーのある締めですよ。
いや、そうだね。特にそれ、その上でね、やっぱりこの怪獣たちにとっても人類にとっても脅威であるっていうところが、実になんかさらに怪獣らしいというか、
はいはいはい、
得意な感じがしてすごい良かったんだよね。いやだから、ほんと自我は終わるには、ちょっと、ねえ、なんか、惜しいなって思うんだよね、本当に。
まあ、やっぱ、序盤数話っていうのがやっぱ厳しかったですからね。
まあそうだね、方向性が定まらなかったからね。
あと、とにかく本当に盛り上がらないという。主人公が復讐を誓うにしても、覚醒するにしても、変身するにしても、まあ、変身あたりからまだちょっと盛り上げの意識は感じられるようになりましたが、そこに至るまで何か主人公が決断をする、迷う、葛藤する、戦うみたいな、その辺に関して本当に淡々と、というか、お膳立てがあんまりなかったですからね。
そうだね。
あとやっぱり少年漫画的に、やっぱり僕が少年漫画に対して期待しちゃうのは、主人公がプラスに上向いていくような、プラスを目指すような、そういった目的意識があると、まあ応援しやすい。もしくは主人公がそのプラスの目的意識を持てない、特に復讐者とかにありがちですが、主人公がプラスの目的意識を持てない主人公だった場合には、やっぱりそれを補うような視点キャラっていうのがいないと、やっぱり引っ張りづらい感じがあるんですよね、お話が、
うん、
その点この話は主人公がプラスの目的がない状態で復讐を目的にしたりするような感じで戦っているっていう意味で、ちょっとプラスの目的意識がない、応援しづらいっていう状態で、かつ周りの視点キャラになりうるキャラも、まあ、何人かいたんですが、残念ながら視点キャラにならなかったですし、なるにしても周りのキャラクターも結局復讐目的だったりとかして、主人公と同じような感じだったりとかして、ちょっと主人公のプラスを補うようなキャラになってなかったですからね。
そうだね。
主人公、後ろ向きな主人公を生きる方向性に引っ張っていくような力のあるキャラクターとかが脇に一人いたら、またガラッと変わったのかなとか思ったりしたんですが、まあまあそういった感じで、ちょっと最初から終わりに向かっていく方向性を持った作品になってしまっていたような気がしますね。
そうだね。いやー、惜しいなー。後半の盛り上がりは良かったんだけどなー。
戦闘アクションはどんどん見応えのある感じになっていった気がするんですけどね。
うん。いやそうなんだよね。だから早めにランダさんとね、会って、戦うべきだったよね。
そうなんですよね。あとやっぱり主人公が結局流れ的にどうしたって、いや、それは敵につかないだろう。それは戦うだろう。それは諦めないだろう。辛そうだろう。みたいな感じになってしまっていたので、そこをもうちょっと、人を前面に押し出せるようなシチュエーション、お膳立てが出てきたらより燃える 絵的に燃えるとか以外にも精神的にちょっと応援したくなるっていう感じ出せたのかなとか、いろいろとこういうのがあったらなっていう、そういった期待を持たせるような作品ではありましたよ。
そうだね。
あと一つこれがあったらな、もうちょっとこっち方向だったらなみたいなことを思わせるような作品ではありました。
いやー、なんで、でもね、本当にでもね、この自我がこう打ち切られてしまった以上、はい、もうジャンプでなんか怪獣ものってもうダメなんじゃないかなっていう、この残念感もちょっとあるんだよね。
元の怪獣ものの漫画っていうのはまあ難しいっていうのは当然それはそうだったんですけどね、
うん。
でももうちょっと少年漫画チックな怪獣ものであれば、いけるとは、全然可能性は残されてるような気はするんですけどね。
うん、
いやー、まあまあまあ。怪獣ものというなかなか難しいところに手を出して、ちょっと結果は出せなかった形にはなりましたね。
まあでもこの挑戦しようとした精神とね、それでもやっぱ最終的にはやっぱね、俺的にはやっぱ面白くなってましたし、
はいはいはい、
っていうところで爪痕は残したんでね、いや来次回以降のね本当作品には期待したいですね。
まあそうですね。いや特に漫画のこの日田野健太郎先生に関しては、いや本当に終盤で見せたあの描写力ですとか。そういったところに関してなんかよりよく発揮されるような作品だったらいいなと思いますよ次。
そうですね、うん、
いやーということで個人的にはやっぱり最初の段階でこの作品にどういった賞賛があったのかちょっと読めない作品ではあったりはしました。もうちょっとなんとかなったんじゃ最初の設計の段階でと思ったりはしたくもない感じなので、でも本当に日田野先生佐野先生の次回作には期待しております。
はい、
では続きましてがこちらも最終回でしたが結構長く続いた作品なので、まあ、ちょっと短期打ち切り扱いはいたしません。ロットレーザービームロボレーザービームの最終回内容としましては今結構ヘリコプター飛んでますよね。
ヘリコプター飛んでますね。
まあこのまま行ってしまいましょう。内容としましては銀狼くんのスーパーショットに立ち向かうためには入れなければという形でロボくんが基本のショットを思い出して、ビジネスゾーンの最も基本のショットを打ってそれが見事に入りましたので、やったーってなったんですが、でロボくんなんとかいろんな結局どうやったのかわかりませんがそのまま全米オープンに参加して鷹山さんとも最終日最終組で待ってるぜ的なまた大勢的な感じで全米オープン始まりますという展開でドンさんは泡吹いて倒れましたという展開でした。
いや、まあ、本当ですね。いや本当にこのねラストショットを決めるのがこの自分の基本地ビジネスゾーンに戻るっていうところは実に少年漫画らしく熱くてよかったです、
ね、はい。まあ本当にラストにふさわしい展開でしたね。
いや本当だね。いやだから本当そのね決着の仕方ね勝ったぜっていうところも良かったしその運命が決めるっていうところ、
はいはいはい、
の上で勝つっていうところもすごい良かったしで最後にこのねショットでカツンって言ってこのピンが飛ぶっていうところで爽やかに終わるっていうところもいやーさすが藤巻先生まとめてきたと思いましたよね。
まあそうですね。ちゃんとその主人公がゴルフの面白さっていうのを思い出して自分がなんでそもそもゴルフを好きになったのか思い出してまあ勝つという感じ精神的にも自分のまあ基本を思い出したから勝つでまあ説明的にもベストのプレーをしても勝てるとは限らないけれどまあ運が味方したみたいな感じでまあ、どっちか勝ってもおかしくなかった的な終わり方でしたね。
そうです。その上でドンも泡吹く
ドンも泡吹くっていう、まあ嫌がらせしましたからね。
そうそうそう。いやー、ちゃんとかゆいところに手が届いてますよっていう。
まあそこは本当に、大事なワンシーンでしたよ。で、鷹山さんとも言葉を交わさず、最終日、最終組でっていう、須崎さんの姿を、見せませんでしたが。
一応いるんだよねって。
須崎さんも全米オープンに参加してるらしいですからね。
うん、
見たかったですね。
見たかったですね。いやー、なんで本当にな、まあ、地味な漫画ではあったわけだけど。
うん、こちらに関しても、まあそうなんですよね。結局、そのゴルフ漫画というものが、結局相手と正面切って戦うわけではない。スコアを競うという中で、どうそれを対決に持ち込んでいくのか。で、まあ、勝因敗因っていうのは結局、少年漫画ですから、やっぱり精神性と結びつけられて、この人はこういう精神性が間違っている。もっと言えば、やっぱり、悪役は他人に対する敬意を書いているべきですし、スポーツに対する認識を間違っていた方が当然分かりやすくなるんですよね。で、主人公は他人に対する敬意を払うし、スポーツに対する認識、信念も間違ってないから勝つんだっていう、その精神性が後ろ盾にあるとすごく分かりやすくなるんですが、ロボレーザービームはその点結構、ちょっと、形にしきれなかったところはあるんですよね。うん、そこのところ相手を間違っているという立場に立たせない状態で、かつお互いにこう技術論、相手を妨害するっていうもののないゴルフという競技において、技術論における勝敗がつけづらい、競技において、じゃあ何を勝敗の分かれ目にするのか。 どういった精神性を持ち込むのか、といったお互いの対比っていうのを入れ込んでくるのかっていうのに関して、相手もいい人、主人公もいい人、一緒に頑張る。結果、お互いにベストなプレーをして勝ちましたっていう形は、やっぱりちょっと少年漫画にしづらいところがありましたからね。そこもやっぱり何らかの工夫か何かあったら、より分かりやすい感じになったのかなっていうのはずっと思ってはいました、ちょっと。だから、黒子のバスケとかは、バスケが好きだっていうのに対して、もう本当に相手が、奇跡の世代のみんなが精神的にちょっと曲がってしまってますからね。
そうですね。
バスケが好き感をこう失ってしまった敵っていう感じで、精神性の対比っていうのがすごく見せやすかった、分かりやすいところがあったのが、今作はそれに変わるような何か少年的な燃える要素っていうのをどこに用意してあったのかちょっと分かりづらいところがあったかもしれません。
まあでも本当にそれぞれの対決とかのところのやっぱポイントは分かりやすかったですし、やっぱスーパーショットも見れて楽しかったですし、はいはい、いやなんか本当巻末方面ですごい安定してて面白い漫画だったんでね、なくなるのはちょっと寂しい感じはしてるんですよね。
まあそうですよね。本当にゴルフ大喜利、いかにスーパーショットを見せつけるかっていうのに関してはちゃんと飽きることなく最後まで見せつけてくれた感じがありましたよ。
そうですね、
やっぱりゴルフ本当にスーパーショットって言っても結局なんでしょうね、実際ベストなショットって結果は派手ですけどショット自体が派手かって言ったら要するに狙ったところに狙った通りに打つっていうのは全てですからね。
そうですね。
あんまりなんかファンタジスタ的な要素の介在する余地が少ないですからね、うん、そういう点で言うとやっぱりゴルフの漫画っていうのは何か妨害工作を仕掛けてくる人ですとか普通では考えられないようなすごいコースですとか難コースですとかそういった何らかの外力を働かせてそれを突破する形で主人公のファンタジー性を見せるっていう形に振らないとなかなかやっぱりスーパーショット難しいっていう中ちゃんと最後まで、スーパーショットを見せ続けてくれた感じ、シチュエーション現実的な範囲内のシチュエーションで凄さを見せつける感じ、そういったゴルフ大喜利っていうのは本当に、飽きないもの、飽きさせずに見せてくれたと思います。
そうですね。いやーなんでまあ本当残念でありましたが、まあ藤巻先生は本当ね次回作、
はい、
また戻ってきますね。
いや本当に次回作期待しております。漫画に関してはやっぱりその派手めな見せつけるなんか魅力っていうのはありますからね。
ね、
絵的な魅力、漫画的な魅力、ある種の色っぽさ、派手さ、っていうのはやっぱりあるなとは思わせるものがありましたので、そういったものを活かしきるような次の作品に期待しております。
はい。
ということで、最後に目視コメントが新連載、というか違います。忘れるところでした。危ない危ない。先週のワンピースと読み切りを見ていきたいと思います。
はい。
忘れてました。先週ワンピース内容としましては、第908話ということで、大変いい天竜人さんのおかげでみんな、あなたの命令といえば誰でもやっつけていいということでみんなが護衛として、自由に振る舞えるようになりましたという形で、皆さんレベリー開幕する中こうバーソロミュークマさんは大変ひどい扱いを受けていてサボさんも怒ったりとかする中、五老星の前に玉座につく人がいましたという展開でした。イム様いましたという展開でした。
いやーまずはもうバーソロビュークマさんがこんな感じになってない。
いやーもう本当にもうとてつもない邪悪を感じましたね。
でも天竜人に対するヘイトが今まで一番溜まったんじゃないかっていうくらい。
いや本当ですよ。
しかしそこにボニーさんまで絡んできましたねっていう。
はいはいはい。
しかもこれがなんかねこの年取ったらねゾルベ王国国王王太后に見えるっていうことはボニーさんの能力って多分変身というよりかはこの若返ったり、この、老人だったりという展開じゃないですか。
はいはいはい。
ということは、多分、ボニーさんも、ゾルベ王国関係者なんで、絶対にっていう。
まあ、そう、みたいですね。
うん。だから、ほんとそれがどう絡んでくるのかっていうのは楽しみだよねって。クマさん、親父かもしんねえしっていう。
まあ、身内感はありますよね、この感じ。
うん。いやー、だから本当にいろんな勢力がどんどんどんどん絡んでくる。
はいはい。
レベリーのところでもそうだしっていうね。いやーだから楽しみでしょうがないところにこのまさかの空の玉座にイム様っていうね。
はいはいはい。
いやこれやばいよねって。
いやもう空っていうのをどう生かすのかと思ったら普通にいるっていう。
そうそうそう。いやーこうやってひっくり返してくるのかっていうところはあったし、やっぱ五老星がこの貸し付いてるっていうところはインパクトでかいよねやっぱり。
はいはいはい。
いやーイム様はやっぱこれはボスキャラなんですかねワンピース界。
いやもう本当世界の黒幕な感じがしますよね。
そうだよね。今までちょっと黒ひげがボス感もちょっとあったんだけど、こうなんか成長して。
はいはいはい。
でもこれはもう黒ひげまで写真切り裂いてるからねっていう。
そうですね。
いやー、イムスさんは楽しみでしょうがないよねっていう。
本当に、なんか、もう、 あの、放水演技における、ジョカ様ぐらいの格がありますよ。
いや、そうだよね。
ダッキーじゃなかったんだ、ボスみたいな。
うん。いやー、だからすごい楽しい。先週くらいはさ、先週っていうか、この前の回くらいからは、なんか、頭の長い変な人みたいな印象だったのに。
はいはい、は
い。いやー、その辺のこのね、どんでん返しも良かったよね。
いや、本当に。なんか、そうですよね。あんまり実務的に関係ない人なのかと思いきや、全然、全然一番上。歴史から消す灯火を選ぶらしいですからね。
うん、そうだね。いや、どんどん世界が動いていきそうな感じだよね。
いや、本当に、いや、大きなうねりが感じられて大変面白いですし、あとまあ、このお姫様たちの護衛に関しても、まあ、天竜人さんの後ろ盾がついて戦えるようにもなりましたし、
うん、
いや、本当に、緊迫感のある展開が続きますね。
いや、そうだね。だから今週くらいにやっぱね、あの、なかったのはちょっとやっぱ寂しかったんだよね。
いや、本当に今週、ワンピースは本当最近救済されると、ジャンプ読んだ後のなんか、物足りなさで気づきますからね。
そうなんだよね。
いや、ワンピース救済だなって読んでる最中気づかないんですよ。
うん、うん。
あの、いちいち別にどこに載ってるかわかんないじゃないですか、毎週。
うん。
だから普通に読んでって、読み終わった後に、あれ今週全部読んだっけって思うんですよね。で、目次見て、あれなんか読み逃してないっけ、なんか読んでない気がするな。あ、ワンピースかっていう。読み足りなさで気づきますからね。
はいはい。まあ、それだけやっぱ内容が濃いんですよ。
いや、それくらい存在感があるんだなっていうのを改めて気づかされますよ。で、そんなワンピースの、読み切りが、読み切りというか番外編スピンオフ作品ジャンプラスで連載始まったものが、先週、出張読み、出張掲載ってなんですよね、これ。あの、内容的にはジャンプラスに掲載された本編と同じものが載っておりました。なかなか、あの、面白い試みですね。で、一応まあ、軽く触れていきましょう。ワンピース、ダブル出張読み切り。出張読み切りっていう書き方してるのか。まあ、出張掲載になります。センターカラーでした。一本は、恋するワンピースということで、ちょっと、キラキラネームという形で、ルフィという名前を付けられてしまった少年と、ナミという名前だった女の子。これは別にキラキラネームじゃない気がしますけどね。
そうだね。ナミちゃんは違う。
ナミは普通ですけどね。ナミさんというのがいて、二人はちょっとワンピースつながりで仲良くなって、ナミちゃんはルフィのことが好きだから、ドキドキしていたらそこに、ウソップさんがやってきて荒らし回ってしまいますという展開でした。
くっそ面白かったねこれ。
いやまあウソップがちょっと狂気キャラでしたね。
狂気すぎて面白かったんだよ本当に。いいね、宝払いとかすごいいいし、はいはい、やっぱレジで帰るとこに次に会うときは海賊の高みですっていうのを、
はいはいはい、
これ使いたいよね。
いやーもういいですよね。やっぱりそのよく男は辛いのトラさん何がいいって最初とにかく迷惑もの周りに迷惑をかけまくるキャラクターに周りが大変困るっていうその展開が面白いコメディになってるっていうその感じがありますよね。本当に迷惑ものコメディでしたよ。
あ、ウソップやばかったなぁ。自分で風起こしてバスターコールも良かった。
はいはいはい。
どういう意味で。いやー楽しかったなぁ。あと意外とさ、この漫画さ、ワンピースいじりというかさ、実際にこういうキラキラネームの人がいたら、こんな扱い受けそうだなっていうところがリアルなんだよね。
まあまあまあ、麦わらの一味って言われちゃうと思いますよ、それは。
うん。
逆に言ってやるのが優しさって気もしますしね。
まあね。いやーでもな、本当にな、ゴーゴーのピストルやれよとかっていうのは言われるし、飛んできはバウンドマンでとかって。
はい。
これとかキレッキレだなと思うんだよな。
いやーこれ、ジャンプラスにはすでに第2話とか掲載されていますが、今週。
うん、
いや本当に、この嘘ってつける親の気持ちがわからないっていう、このウソップさんは本当にすごいですからね。
うん、
第2話もキレキレでしたよ。
キレキレだった。いやーだから本当にでもなこれは10年後とか実際ありえそうな展開でもありますよね。
まあ全然本当にルフィとかウソップって名前つけるのはさすがにやばいと思いますけどね。ルフィはいるかもしれませんね。
いるよね絶対。いや絶対いると思うんだよな、あと10年くらいしたら。
まさに禁断のスピンオフだったと思います。
はい。
そして、もう一つが、コビーニのコビヤマということで、以前読み切りの形でも載りました。コビーによく似たコビヤマくんが周りにコビー扱いされてしまうという漫画でしたが、前回の読み切りだと本当に、なんか金棒で殴るとかいう感じのが、リアリティがちょっと怖かったですが、その辺今週というかこの連載化したのに関しては、ちゃんと毒が抜かれてる感じがして感心しましたよ。
いやでも毒が抜かなきゃやばかったでしょ。
いじめ感が薄まっててよかったですね。
うん。でも相変わらずまだちょっとあるんだけどな。
まだちょっとあるんですけど、でもそこがちゃんとバランス取れるようになってましたよ。
まあそうだね。直接的なのが減っただけでもだいぶ印象違うから。
いやそうなんですよ。でもまあ基本的にはみんな結構優しい感じになってますし、 いや、先生もなんか、先生もちょっとなんかいい感じですね。保健の先生とか、ね、いい感じですね。
戦争映画見ててはひどいけど。
で、まあ、一応こちらも第2話以降が、すでに掲載されていて、そちらでは、コビーが理想の男性だという女の子キャラが出てきて、うん、コビー、それも成長したコビーが理想の男だっていう女の子が出てきて、コビ山くんが果たして、ああ、成長するのかどうか、見守るっていう展開が出てきたりしましたからね。
こっちはまだ2話読んでなかったけど、そんな感じになってる
んだ。そんな感じですね。いや、でも、コビー、いや、でも、ああ、成長するとは限らないし、みたいな、いや、でも、みたいな感じで迷うっていう感じですね。もうちょっと様子にさせてもらいます。で、コビアム君は、はっていう、わけわかんないっていう、感じのラブコメになってきますからね。
なるほどね。いや、新たな方向性いいじゃないですか。
いや、あと、この街にいる別の、暗殺者に似たミスターワン、クロコダイルの傘下にいた暗殺者に似た、ミスター君みたいな人が、出てきて、本人はすごく気弱なキャラなのに、周りに、暗殺者扱いされるっていうのが始まりましたからね。
なんか悲しくなってくるな、逆に。
いや、もう、あれもかなりかわいそうな感じでしたが。まあ、ちょっと、まあ、一番有名なところで言えば、エンジェル伝説みたいな。本当は優しいけど怖い見た目でみたいな、ああいった、まあ、ある種のパターンみたいなのありますが、それを踏襲する感じのギャグになってましたね、その辺は。といった感じで、今後も誰々のように何々みたいなのが続くのかもしれません。といった感じで、まあ、スピンオフ。まあ、なんか、それぞれなんか、なんでしょうね、なんか安易に作られたスピンオフではない感じが、攻めていく姿勢が感じられるスピンオフなのが、いいなと思います。
はい。
ということで、先週の目次コメントから見ていきますと、一応その読み切りは押さえておきましょう。恋するワンピース、伊原大樹先生。はじめまして、こんにちは。年間200回を目標に謝っていきたいと思います。
もう今週だけでどんだけ謝ってるのって
話だよね。はじめまして、こんにちはのところをごめんなさいでもよかったんですけどね、別に。
そうだね。
で、もう一つが、二つ目の大秘宝、中丸先生、コビニのコビ山中丸先生、ジャンプラスで連載始まります。新ピースではないです。よろしくお願いします。という形でした。
うん。が太郎先生って感じですね。
そうですね。チンピース。チンピース連載しないんですかね。
あれこそ連載するべきです。
攻めの不正でしたが、星の王子様が終わったらチンピースやってくれないかなと思います。で、他何か、選手ありましたか？
そうですね。まあ、変な話。もう今週終わったのが分かった上で先週のコメント見ると悲しいもんがある
んですけど。はいはいはい。
自我の、まあ、ね、ひだの健太郎先生、竹踏み買いました、原稿作業の合間踏んで足裏マッサージしてますっていうのがなんかすごい悲しく聞こえる。もうこの頃には終わったんじゃないかみたいな。
で、目次コメントはちゃんと原稿書いてる時にやってますよ、きっと。
はいはいはい。なんかこう、じゃ今はもうなんか悲しく竹を踏んでんのかなっていう気がちょっとしちゃってね。
いや、もうどんどん健康を損ねてるでしょうから、まあ連載激務になっていますからね。竹踏みで回復してくれたらいいなと思います。
うん、そうですね。
あとは、一応先週、鬼滅の刃の後藤家先生、アニメ化発表会の時には全然関係ないコメントをしていましたが、先週一週遅れで発表しました。アニメ化決定の運びとなりました。皆様に全力の感謝。ずれてすみません。うん、まともです。
まともだね。後藤家先生。こういう時はまともなんだ。
後藤家先生もこんなまともなコメントできるんですね。
はい。
はい。で、あとちなみにちょっと気になったのは、呪術廻戦は、芥見先生、原稿締め切り1時間前に、全担当から搬入に時間のかかる祝いの品が届くハプニングということで、何が届いたんでしょうね。
何が届いたんだろう、うん、搬入に時間がかかるって何だろう、
はい、大変気になる。いつか発表してくれたらいいなと思います。はい、で、あとまあいろいろありましたが、今週の方に入っていきますと、新連載田中誠一、天塚先生、人生初連載です。少しでも田中を、時岡を楽しんでいただけたら幸いです。
そうですね。まあキャラクター、いいキャラクターに臭いですからね。生かして
と
ですね。
大変フレッシュなコメントでいいなと思います。あ、あと一応読み切りの秋山先生、ヒロアカの女子たちが書けて楽しかったです。サグリちゃん探検隊もよろしく。ということでした。
そうですね。宣伝を忘れない。
はいはい。ちゃんとしたコメントでした。あと、やっぱり気になるのは、鬼滅の刃、後藤家先生。応援の手紙、香りの差し入れ、ありがとうございます。癒されております。香りの差し入れなんですね。
おう、どんな、まあ、なんか、香水系とかそういうことか、それともなんか手紙に匂いがついてるんですか？
いや、それもありますし、あと最近結構、ソニーが、クラウドファンディング事業の第何だかで出した、持ち歩く香りのウォークマンみたいなのがあるんですよ。こちら、歌丸さんのラジオ番組で紹介してたんで知ってる方も多いかもしれませんが、何かカプセルがあって、絞って こう、ちょっと香りを楽しむみたいなやつですとか、そういった最近いろんな商品がありますからね。
そうですね。
いや、その辺大変謎です。ビニール袋になんか包まれて入ったのかもしれませんからね。
やばい薬だ。
美味しい空気ですって、ビニール袋が封し割られて届いたのかもしれませんからね。いやー、といった謎のコメントでした、小峠先生。
そうですね。あとは配給の古田先生、演劇配給通算200公演超えたということで、すごいな、ありがたやっていうことで。
はい。
そんなやってるんですねって。
いやー、あれもまた大変人気みたいですからね。うん、舞台が回転したりするらしいですよ。
マジで
コートに乱した舞台が、などなど。いやー、まあまあ、本当に、最近のそういった 2.5 次元系の舞台はいろいろ攻めてるみたいだし、面白そうだなとは思いつつ、まだ手は出してはいないんですけどね。
そうだね。でも、どっかで一回見に行きたいかもしれないな。
そうですね。いつかなんかの機会に見てみたいなと思ったりはします。あとは一応そうですね、終了したのに触れていきましょう。自我の、六郎健太郎と連名でコメント、応援ありがとうございました。単行本一巻は4月4日発売予定です。もう間もなくですね。
そうですね。
こちら、そういえば、書き下ろしエピソードが1話入ってるらしいですからね。
うんうん。そうだね。2巻の方に出てくるということで。いや、9月4日も含めて。いや、楽しみですね。
はい。もう、アイアンナイトバリの完結編が載ってるかもしれません。
うん。いや、期待してますよ、本当に。
ちょっと、1巻、2巻。まあ、2巻に載るんですね。1巻、2巻ちょっと買ってもいいかもしれません。あとは、ローレーザービーム、藤巻先生、ありがとうございました。一息ついてまた次回作頑張りたいと思います。ということで。期待しております。
はい。
ということで、来週は、新年祭の第2弾が始まります。この出会いで変われなきゃうすら、夏の強制運命変更新年祭2連弾第2弾関東から54ページ、アリスと太陽、とつの高秀先生、太陽の隠れた才能に気がついたアリスが、全く違う二人が出会い、始まる青春音楽ストーリー。うん、
先週くらいは気づいてなかったんだけど、これは読み切りでやったやつなんですね。
アリスと太陽ってなんかありましたね、確かに。
うん。ボカロ P と女の子の話だよねっていう。
はいはいはい、ですね。という感じで、なかなか今風な作品始まるようで、どういった連載になっていくのか、で青春ストーリー、大変楽しみです。
はい。
ギャグ漫画が始まらないですね、なかなか。
そうだね、大石先生がいなくなったのにっていう。
ギャグ漫画は抜けていくばかりで、という感じで、まあまあ、新連載楽しみです。あとはセンターカラーが、新連載第2回センターカラー、大蔵25ページ、田中誠二。フルでは言いません、田中誠二。タイムマシンの謎を探り、未来を動かせ。まあまあ、そんな感じなんですね。
うん、
あとセンターカラーが、テレビアニメ再開&もうすぐ実写映画公開センターカラー銀玉。あれ？あ、テレビアニメ再開するんですね。
いやー、そうですね。
まあ、ラストだラストだみたいな感じで、まあ、始まるらしいです。ということで、銀玉。もう一つセンターカラー、ないですね。
そうだね、二つだけだね。
うん、ということでセンターカラーその二本だけですかね。うん、といった感じで、来週、こう、企画、一応出張掲載で、アスタ君魔法帝の道というスピンオフが出張掲載するらしいです。
ほう。
うん。楽しみですね。
うん。
といった形で、来週31号7月2日発売となっております。では、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。